どうも、年一更新番組ポッドキャストのポッドキャストの2022年版です。今年もお送りしますのは春です。この番組は9月30日のインターナショナルポッドキャストデイ、俗に言うポッドキャストの日に年に1回だけ更新するポッドキャストのことを喋る番組です。2016年に始まって6年目にして、第6回っていう番組なんですけども、最近は最近で、この番組年に1回、年に1回だったら何配信するかなっていうのを毎年悩んでて、最近ちょっとネタ切れ感が否めないこの番組ですが、まあ最近はね、あのポッドキャスト界隈というか、まあその辺でもポッドキャストの日がね、ある程度定着してきたように、まあ自分からも言えるんですが、 Spotify とかでもね、 Twitter で来たる9月30日はハッシュタグポッドキャストの日みたいなことをまあ言ってるのを見かけたりとかして、まあ微力ながらね、あの6年前からやらせていただいて、まあ定着に少しぐらいはね、助力できたのかななんて思う、まあ2022年でございます。はい。さて、今年はですね、一本配信しようと思ってまして、まあこれ聞き始めてる方はまあ音源見ていただければわかるんですが、2時間強の音源をお送りします。といっても、実は今年の音源の主催は僕ではなく、稲美マモの好き勝手レディオというポッドキャストをやられているはじめちゃんという方が企画されて、ツイッチにいてね、9月10日に配信された企画で、ポッドキャスト編集を語るオンライン座談会という、僕も、ゲストとしておしゃべりさせていただいた、生配信の企画があったんですが、その録画をですね、ポッドキャスト用に僕の方で、ちょこっと再編集させていただいたものをこの番組にて、お送りしたいかなと思っております。それですね、今からお送りする音源の中でも話しているんですが、タイミング的にもね、意図せずポッドキャストの日に近かったし、まあ内容的にもまあちょうどね、ポッドキャストの日に配信するのにちょうどいいような内容だったなっていうのと、あとポッドキャストで配信する予定がなかったようなので、これあの配信、生配信自体はツイッチでやっていて、アーカイブは一応 YouTube の方に上がっているんですが、ポッドキャストではね、今のところ配信する予定がなかったみたいだったので、じゃあせっかくでしたら、あのね、この番組で配信させてもらえませんかというお願いを、まあその生配信後にさせていただいて、まあ今回に至るということです。はい。で、当日おしゃべりしているのはですね、ポッドキャスト番組をやられていて、なおかつ、音声編集を担当している4人、主催のはじめちゃんさん、私はるで、あと流行り物通信簿の骨人さん、それと漫画760の佐島さんの4人です。まあこの4人が編集者として、まあ普段音声に対して、まあ収録された音声に対してどういうことをやってるかとか、悩みとか苦悩とか、まあ編集者ならではの特権みたいな話とかまああと単純にね、こういう風にやってますよっていう技術だとか、こういうものを使ってますよとかね、まあそういう話について、まあ中心にワイワイ、まあそうじゃない話も多少あるかもしれませんが、まあそういう話をしておりますので、まあ普段ね、なかなか編集してる側、むしろ編集してることに気づかないでほしいっていう気持ちでね、気づかれないような編集を心がけてやっていたりするんですが、まあ普段はなかなかそういう気づかないような編集をしてる人の、まあ番組から見ると裏側のね、話をまあ聞いていただけたらなぁと、はい、思っております。ちなみに今回の音源は本来はまあ映像付きの配信だったので、その映像の方では、はじめちゃんさんやホネストさんが動いてたり、まあ、あとね、今回、さっき編集したっていう話をしてましたけども、音声だけだとね、ちょっと伝わらない部分などは、ちょっと自分の方でカットさせていただいたりとかっていうのもありますんで、カットなしのフルバージョンというか、フルアーカイブの方がね、YouTube の稲美マモチャンネルさんの方に公開されております、アーカイブとして。はい。なので、ぜひそちらの方をね、見ていただけたらなと思います。はい。あと今回は音源中ところどころね、あの読み上げの音声がうっすらちょっと入っちゃってたりするんですが、それは生放送のアーカイブを使ってるからということで、はい、そこはご了承ください。さて、それでは早速本編の方に行きたいと思います。編集者たちの真夜中のおしゃべりをどうぞお楽しみください。
ポッドキャスト編集を語るオンライン座談会。イエーイ。皆さんこんばんは。稲見マモの好き勝手レイディオパーソナリティのはじめちゃんです。本日は日本のポッドキャストシーンを代表する番組の編集担当の方々をお迎えしまして、ポッドキャスト編集にまつわるあれこれについてゆるく気ままにおしゃべりしていきます。ご視聴いただいている皆様は質問だったり気になること、私の場合はこうだよなんてこともコメントで教えていただけると幸いです。ついでに私のツイッチのチャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。それでは早速本日のゲストの皆様にご登壇いただきたいと思います。こちらの方々です。
ドーン。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
あ、流行り物通信簿という番組をやっているホネストというものです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。音ガメという番組とゲームなんとかという番組を主にやっている春と申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
漫画760というポッドキャスト番組をやっております、佐島でございます。よろしくお願いします。
イエーイ。
いきます。
はい、ということでですね、ここからはすいません、真面目モード取っ払ってもうあのゆるくやっていきたいと思います。あ、手振ってる、すごい。あのテーマもですね、いくつか、まあ、考えてはきてますけれども、基本的にはもうあの話の流れでこういろいろと話が転がっていくかなと思っておりますので、あの皆様にかかっておりますんでですね、コメント欄の皆さんもそして出演者の皆さんも頑張ってください。
おーい
頑張ります。
あのホネストさん寝てます？大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか？
寝がね、あ、くしゃ、はい、
だいぶ寝てたかなと思いましたけどじゃ あの早速ちょっと最初のテーマから
はいはいはい、
話していこうかなと思うんですけど、あのまず皆さん、はい、こんな編集ソフト何使ってるのかなっていうのをちょっとお伺いしたくてですね。
おー、
うん、
そう
か。はい、じゃあ誰から聞こうかな、誰にしようかな。じゃあ佐島さんからにしましょうか
まさかのまさかの。
いや、そう、今なんか多分油断してるだろうなと思って。
いやー、なんか当てられたくないなーと思ってたら当てられましたね。
学生時代を思い出
しました。学生時代思い出しましたね。いや、最近僕行ってる会社の会議でもなんか当てるようになってきたんですよ。
あー、嫌ですね、なんかね。
はい、すごい嫌です、ね。ごめんなさい、何でしたっけ？ソフトね。
あ、ソフトです、ソフトです。
ソフト、僕、あれですね、アドビのオーディション使ってますね。
お、
へ
え、うん。一緒です。私もオーディションです。うん、
で、あの、録音も編集もオーディションで基本的にやってますね。
お、まんま一緒だ。
うん。
結構便利ですよね。
そうですね。で、庭さんって、あの、相方の庭さんも、オーディションで一応録音だけしてもらって、あと、まあ、ファイルだけやり取りしてるとか。
はいはいはいはい。
うん、はい。
そこうちちょっと違って。
はいはい。
相方、あの、オーダーシティで撮ってて。
あー、
フリーソフト。
安心無料のオーダーシティ。
うん、
とりあえずみんなは大体一回通ってそう。
うんうん。
確かに。思ったなぁ。
で、なぜかわかんないんですが、相方その、ステレオで収録してるのに左耳にしか音が入らないっていう、謎現象です、ね。
それ、設定が悪いんじゃない？
いや、多分そうなんですけど。毎回あの、オーディションで取り込んだ後にあの、モノラルにしてステレオにして、で、そうするとピーク値がすごい下がっちゃうんで、めっちゃガーって上げるみたいな。
なるほどね。倍にしてみたいなね。
そうなんです、そうなんです。すごい大変なんで。お二人、ホネストさんは？
ああ、環境？
はい、使ってる。
編集は、僕、もともとあんまりお金かけないで始めたいとずっと思ってたので。
はいはいはい。
僕、編集は Mac なんですよ。
はいはい。
なので、ガレージバンド、Mac に標準でついてる無料の音声編集ソフト、ガレージバンドというのがあるんですけど、
はいはい。
これ、ガレージバンドはもうずっと最初期の頃から編集はそれですかね。で、録音に関しては、時期によって変わってるんですけど、今はオーダーシティ使ってますね。で、小平さんもオーダーシティなん
かな？録音オーダーシティなんですね。
今はオーダーシティにしました。はい。
オーダーシティって、あ、先に、春さんの環境伺おうかな。
お、 これはソフトはですね、ロジックプロっていうガレージバンドのあのまあ、ね、上位ソフト、
上位ソフト、ね、マウントマウント、
ね、お金かかる、
マウントマウント。
これは有料だぞっていう、
まあ、なるほどなるほど、マウントですね。
一万ちょいぐらいのやつですけど、
ユーザーの中でもヒエラルキーあるんですね。難しいな、マ
ッキー。
俺の場合はほら、あの作曲をね、
あ、そうです
ね、やる関係上っていうのがまあ大きかったんですけど、うん、まあそれを使ってて。で、録音はですね、今はですね、あの、メインは全キャス、あれで、全キャスターだね。全キャスターっていう。
全キャスター
、うん。ブラウザ上で動くというか、あるサービス、ポッドキャスター向けのサービス、
ええ
、なんですよね、
あ、そんなのがあるんですね。
で、要は、あの、まあ、ズームみたいな感じで、はいはい、ブラウザ上で、あの、部屋、あの、録音したい人を部屋に入れて、でその中で、あの、録音ボタンがあってペッて押すと、あの、全員同時に自分のパソコンの中で録音されるんですよ。で、録音終了ってすると、ね、そうそう。それぞれのパソコンで録音されたやつが全部自動でアップロードされる。
へぇー。
あ、で、その、
なるほど、なるほど。
メインのホストになってる人のところに全部ダウンロードできる状態になる。
それだから、はるさんが小平さんに教えて、小平さんから教えてもらって、収録は、うんうん、あの、通話はそれでやってますね。で、バックアップとして、うちも全キャスター使ってると
か。なるほど。
うん。うんうん、まあまあ、俺も、音声通話は、で、通話しながら録音するときは、それ、全キャスターっていうサービスを使ってて、でまあまあ、使わないときは普通にロジックでそのまま録音してるみたいな。
音亀取られるときは、
音亀とか。うんうん。そう、廊下で取るときは、うん、そうですね。
なるほど、なるほど。あれ、音亀取られるときはもう一個のマイクに向かってお二人で喋ってるんですか、
いやいや。ちゃんとステレオで、ステレオというか、2本マイク立てて、
うん。そうなんですね。
ちょっと左右に振ったりとかっていうことをして。
そうかそうか。
自宅でラジオ収録環境が整ってるんですね。
そうそうそう。素敵ですね、まあまあ、ラジオ収録というか、音声収録というか。
さすが。
なんだかんだでマイクももう2本以上普通にありますから。
オネソさんが前に、ツイッターでこんな時のバックアップ収録だっておっしゃってたのが、まさにそういうことですね。
あ、そうですそうです。もともと、昔はね、それこそ5年ぐらい前とかは、
うんうん、
僕が小平さんの音声も一緒に収録してて、で、2人の音声を1本で収録しちゃってたんで、編集がめっちゃめんどくさかったんですよ。
へー、
うんうんうん、で、切ったらなんかこう、2人の声同時に切れちゃうしみたいな。
片方だけ消したい時みたいな時にど
ういう。そうそう。それができなかったんですけど、うんうちがリニューアルするちょっと前ぐらいから、お互いの音声をお互いで撮ろうっていう方向性にして、
はいはい、
で、それぞれで一応収録するような形になって、で、つい最近、その、お互いに撮りつつ、全キャストでバックアップ撮るみたいな感じに今はして、うん、
バックアップ撮れるのいいですね。
いいですよ。全キャスターはね、すごく優秀。ただ僕はなんか通信環境のせいで、たまに小平さんの声がちょっとロボット的になったり、プチプチ切れちゃったりすることがあるので、一応バックアップ用にしてるみたいな感じですかね。
ああ、なるほどね。
うん。全、うん、キャスターのいいのは、タイミング合わせしなくていいんですよね。
そうね。そうそうそう。
ああ、うん、そっか。同時に収録が始まるからってことですね。
そうそう。録音ボタンは、そのホスト側がピッて押すと、全員で同時に勝手に始まる。
それ便利だ。
そうそうそう。うん、
すごい。
バラ収録だけど、タイミング合わせをしなくていいっていう。
うん。
うん。
佐島さん、タイミング合わせみたいなのってどんなしてます？
僕、今、ディスコードで庭さんと話しながら、それをお互い、オーディションで撮ってるみたいな感じなんですけど、一番最初に、せーのって言って、押して
ます。ああ、
かわいい。
そう。かわいいな。
いつも切ってますよ、そのせーののところは。
そうですね。
ただ、なんか最近、はいはい、あれ、佐々木亮さんと一緒に撮ったときは、はい、ディスコードって、リバーサイドって多分全キャスターっぽいやつ。
おリバーサイド。
またリバーサイドっていう、なんか海外のなんかポッドキャスターがよく使ってるみたいなんですけど、なんかそれで一応撮って、それも全キャスターみたいに、リバーサイド上に、その収録とか。カメラもつけてたんで、映像と音声両方とも、ブラウザ上っていうかさ、クラウド上に保存されるみたいなのがサービスとしてあって、それを一応保険として使ってましたね。
なるほど。全キャスターもね、一応、画面も収録はできるはできるんですけど。
うんうんうん。
そうそう。 うちは使ってないですけど。
僕らはまあ、メインがポッドキャスター、まあ、ポッドキャストって言っても確かに音声のポッドキャストっていうのも一応概念としてはあるので。
音声というか、あの、画像ね。
ビデオも。そう、映像のね。うん、そう、映像。ビデオポッドキャストでもおかしくない。そうそう。
ビデオポッドキャストにも対応できるん
ですからね。
え、佐島さんちょっとお聞きしたいんですけど。うん、
はいはいはい。
もともと漫画760さんって、対面で収録されてたんですか、
うん、あ、そうなんですよ。対面で、うん、その時は、ネカフェ行って、ネカフェじゃん、ネカフェってか漫画喫茶みたいなところ、
はい、
で、
個
室を借りて、マイク1本でやってたんです。だから最初の多分、10本とかぐらい。は多分、それでやってたんですけど、もうコロナになって、
はいはいはい。
なんとなり、やっぱそう、そういうところに二人で密室にいるの良くないよねっていうふうになって、そのタイミングで、もうじゃあディスコードでオンラインで収録しよっかって言ったんですけど、そっちの方が、オンライン収録の方がめちゃめちゃ音質ええなってことに気づいて。
あなるほど。
そうなんですよ。なるほどね。意外と、やっぱマイク一本で撮ってると結構雑音乗ったりするじゃないですか。
そうですね。
なんで、まあそれで、お互い自室というか自宅から撮るようになって、しかもトラックも日本に分かれてるんで、めちゃめちゃ編集しやす
くて、うん。まあそうですよね。
そうなんです。余計な発言とかをね、切りやすくなったん
です。わかる。すごい気持ちわかる。
いやいやいや。
声がバッティングして、あってなってるところとかね。
そうです、そうです、そうです。あとなんか咳払い、あーとか言ってるの。
いや、それよく咳
払い。喋りに被って咳払いとか、本当にやめるもん
ね。そうそう、くしゃみとかね、あるから。
うちの相方、すごいなんか、ボッっていうノイズが乗ったりするんで。裏で、ポップノイズ的なやつとか全部撮ってますね。
うん、
僕らも最初、僕らなんなら最初 OBS で撮ってて、今 OBS って動画、今配信してるソフトが OBS なんですけど、ディスコードに入ってきた音をこの OBS 上に移して、で、最初もう1本で撮ってたのを、途中からその2本にしたんですけど、2本にした時も、それぞれ OBS で自分のところで MP4 で撮って、で、それを抽出してっていうのをしてて、だから、分けてさらにそれをもう音だけにするっていう2段階ありましたね。別に収録してる画面がなんかこう専用のポッドキャストの画面なわけでもなく、僕なんか真っ黒の画面を撮ってただけだったんですけど。
ああ。
確かに OBS 音だけできないっすよね。
そう、そうなんです、そうなんです。で、最初僕らは走りがゲーム実況、YouTube の方だったので、
はいはいはいはい。
で、そこに最初こういい、ね、ラジオ上げるところからスタートだったんで、全然多分、走りが違ってですね、皆さんと。
そっか、
すごい、なんか、時代を感じるというか、今っぽいなって思った、その流れが。うん。
そうなのかな。
別に。動画側から来たから、OBS で最初は撮ってた。
でも、スタート時期って、漫画760さんと同時期ぐらい南さん。
ちょっと僕らの方が、その配信、動画、YouTube の解説も多分、ちょっと遅いぐらいかなって思います。だから5月、2020年の5月とかなんで、漫画760さんちょっともうちょっと早いんじゃないかな。
3月 ?3 月とかって気がしますね。
そうか。
あちょうど多分こう、日本でコロナが流行りかけた時期なんじゃないですかね。
そうですね。
そろそろみたいな。
うん、ですよね。
20年、ちょうど、緊急事態宣言出る前ぐらいってことですね、漫画760。
そうです。
だからアフター緊急事態宣言なんで、僕らは。僕だけ多分、結構線が引かれてるんです。緊急事態宣言で。
なるほど、ね。
でも多分その辺から多分、ポッドキャストって流行り出してたんだと思うんですけど、今みたいな、こう、ブームっていうか。
あ、まあ自宅でみんなこもるようになってみたいな時はあったのかもしれない。はいはい、
確かにリモートワークで暇やからなんかかけとこうみたいな。
割とその動画の YouTube を始めたのもそういう始まりだったんで、最初は。時間ができたっていうところから。スタートして、で、ポッドキャストをやり始めたのは、もう夏とか秋ぐらいになってからなんで、さらにまた時間が空くんですよね。
そっか。
しかももう最初は全然、ポッドキャストやろうっていう始まりじゃなく、
うん、
ラジオ動画を作ろうからスタートしたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから編集も、オーディションじゃなくて、プレミアプロでやってて、
うん、
プレミアプロで、動画として編集をして、途中からポッドキャストに上げればいいじゃんって、
なって。ああ。
だから最初は結構ついで的にポッドキャストに上げるっていうところが始まったんですよね。そしたらそっちが楽しくなっちゃって、今なんかもう YouTube よりもポッドキャストの方がメインになってますけど、結構そういう変遷を経てます。
でも珍しい気がする。なんか YouTube よりもポッドキャストまで行っ くのって珍しい気がする。なんか片手間でポッドキャストやるみたいなのありそうだなって気がするけど。
それは誰のことかな？
だ、え、だ、誰？別に誰のこと
か。片手間って言うから。
一般論。
あ、一般論ね。あ、なんか、具体的な番組さんがいるの、いるのかね。
いや、具体的にはないんだけど、
ちょっと含みがあります
ね。YouTube の方がやっぱり盛り上がってるっていうか、
ね、そうですね、
まだ主流じゃないですか。
うん。お金入るしね、チャンネル
は。うん。そこからなんか、ポッドキャストの方が面白いって思うまで行く人ってなかなかいないんじゃないかなって思って、単純に。
もともと話好きだったのもありますけど、感覚的にやっぱそのゲーム実況って、ね、もう有名な方々いっぱいいるし、なんかこうよっぽど何かがないと見てもらえないみたいなところから、じゃあその人を好きになってもらわないといけないよねっていう走りで、ラジオを上げよう、自分たちのことを話そうっていうのが始まったんですよ、企画的には。
なるほど。
そしたらなんかそっちが、だんだん楽しくなってきたっていう。
まあ確かにその、コンセプトっていうか、ね、その自分たちのことを知ってもらおうっていう意味で、上げるんであれば YouTube でそれを上げるよりも確かにポッドキャストで上げた方が、
そうですね、
確かに見て聞いてもらえそうってい
うのが、なんかそうでしたね。そんな風に映ってきたって感じです。 だから
もう2010年のその僕が始めた時とか、はじめちゃんが始めた時とかぐらいってまだなんか今ほどめちゃめちゃいっぱいコンテンツあったわけじゃなかったじゃないですか。なんか、その、プロの人って言ったら変ですけど、なんか芸能人のチャンネルとか、
結構すごいですよね。
なんか割と、上げたら誰か聞いてくれるみたいな、感じはありましたよね。割と、YouTube だと本当、なんか鳴かず飛ばずだと1回2回とかですけど。
ああ、確かにね。
その頃のポッドキャストだと、まあ、言うて、10人とか、20人とか、なんとなく聞いてくれるみたいな。そこの差はちょっとあったような気がしますね。
僕らそういう意味ではちょっとこう上がりっぱなに混ざってた感じでしたね。多分増えてくる上がり花の時期が僕らがそのポッドキャストにも投げ始めた時期だったのかなっていう。
波に乗ったわけですね。
乗ってないと思うけど、乗ってないんですけど、あんまり個人的には。YouTube よりもやっぱその聞いてもらえるのかなっていう感じはありましたね。
シンプルに絶対量が全然違いますもんね、コンテンツの。
あ、そうですよね。
そこだけで考えてもそれはまあそうかって感じはしますよ
ね。YouTube 難しいよね、今。なんか、本当に、多分100再生するだけでも結構しんどいだろうし。
それこそ最近あのゲームなんとかさん、今、ダンさんは、ポッドキャスト独特のニーズがって言ってますけど、逆に、YouTube に今参入してる側じゃないですか。
そうですね。やり始めてなんか面白いことできねえかなって探ってる、ちょうど逆パターンですよね。
ね、今日見ました。
はい。
さっき上がったやつ。
はい。あの自分が編集したやつね。
はい。ふもさんに楽しかったですって言っといてください。次も楽しみにしてます。
いやでもね、動画編集はやっぱすげえ大変だなって思うから。
いや、その
継続性を考えると、その普通の人でも継続できやすいのは全然ポッドキャストだな。
間違いないです、ね。
ことさら今回の話に合わせると編集とかっていう部分で言っても、ポッドキャストの方がやっぱり負荷が少ないのは本当そうだなと思う。だから毎日 YouTube で動画上げるみたいな、まあ、別にポッドキャストも毎日上げないけど、毎週でもさ、上げるって考えると、もう気が狂いそうよね。動画とか
多分。
しんどって。
毎日ずっと、パソコンに向かってご飯以外はみたいな感じに多分なりますよね。毎日とかになっちゃう。
時間あたりの編集負荷が段違いで違う。まあ慣れっていうのも多少あるのかもしれないけど。
佐島さんは、
はい。
あの、ゲーム760、760スタジオ、
あの、YouTube の方、今そうですね。
はい。
760スタジオ。
いや、上げられてる動画は、あれは佐島さん担当ですか？
いや、あれは、ものによって違うんですけど、ゲームのやつとかは、実は僕の妻が編集してくれてた。
へぇ
やつ。で、最近ちょっと上げてる、なんか僕と庭さんが漫画のこと喋ってるだけのやつ、ちょっとポッドキャストのなんかスピンオフみたいなやつは、庭さんがやってます。
あ、そうなんですね。
はい。
そっか。なんか動画編集を、僕は挫折した側なので、
挫折したの？
挫折しましたね、明らかに。
もうやめ
た。もう収録してない。おのおのやっぱ配信で今やっちゃってるので、それこそ今、まあね、皆さん見てくださってるこのチャンネルが僕の、いつもはゲームしてるチャンネルなんで。
うん、はいはい。
はい。
いや、でも生配信がある程度 できるとっていうかさ、まあ、やれるようになると、動画編集って相当しんどくような気がする。
しんどいだろうな。
生配信でコンテンツ化できるんだったら、そっちの方がそら楽よねって思うっていうか。でも俺なんかは生配信できないようなタイプの人間だから、まだ動画編集してる方がいいけど。時々ね、最近全然やってないですけど。
え、それ生配信できないタイプの人間どういうこと、ね、やばいこと言っちゃうってこと、
違う違う、喋れないのよ、生でそんなにね。
ああ、
こういう風に誰かと会話するならいいんだけど、一人で生で。
一人喋るの
は確かにね。
きっとゲームでやりながら喋るとか、そういうのは全然俺向かない。
あ、
そういう意味では、まあ、ポッドキャストの方がタイミング的にも気ままだし。
うんうん、
むしろその、ダメなところをごまかせるっていうの正直大いにあるけど。
そうですね。その編集でカバーできる部分と、あとその、なんだろう、労力みたいなところでいくと、
うん、
明らかに、ポッドキャストの方が、楽っていうとちょっと言い方良くないけど。
でも時間で言うと多分、庭さんとか10分ぐらいの作るのに2、3時間ぐらい、めっちゃ頑張っても2、3時間ぐらいみたいな。
動画の方
そうそうそうそう。っていう話をしてて、そう思うと僕、まあ、だいたいいつも30分、40分ぐらいの、あの、ポッドキャストの方の番組は、まあ、1時、2時間ぐらいかな。それでも。
うんうんうん、2倍から3倍ぐらいじゃないですか。
そうですね。
多分。
って思うと、動画って大変やな。
いや、大変ですね。字幕とかがあるから。
テロップがそうそう。めちゃめちゃ大変。
テロップだと
めちゃめちゃめんどくさいんですね。
実質書き起こしですもんね。
そうなん
です
ね。
書き起こしした上にどう出すかとか、色はどうするとか、出し方どうするとかっていう要素があるから。
そうそう。
うん。
タンさんが、ハルさんの禁断症状を抑えるのいつも大変ですよって、これ多分配信の時に、ハルさんなんかやばいことなっちゃう。
途中で急に叫び出すの俺。
あもうダメだーとか
言って。やばいやつじゃん。
方が乗り気そう
です
もんね。全部切ってでしょ。
いや、ちょっとコメント欄全然拾えてなくてごめんなさい。たくさん来てくださってありがとうございます。
そんなことない。むしろ逆に黙るぐらいの感じですけど。
そう、ハルさん黙るの？
え、でも俺、音亀とかで撮ってる時は結構黙ってるんで、そういうの切ったりとかしますよ。あ、そういうのが、から生放送だと無理みたいな結構あります。うんうん。
まあでも YouTube とか別に動画はね、なんか、ラジオみたいに2秒黙ったら放送事故みたいなのないから。
まあまあまあまあ、
それは。黙るのが何でしょ
う。それはそうですけど、それ、だからそれ見たい人がいるかっていう話。
まあね、まあまあ。
そうそうそう。
アクセスして5秒ぐらい無言みたいなチャンネル。
そうそうそう。何やってんだろうな、もう見るのやめようかなってなるね。
いやー、ゲームしながら喋るのはもう永遠の命題なんでですね。僕も全然一向に上手くならない。配信してますけど、自分が。
いや、でも一人喋りできるのほんとすごいと思うな。
思いますね、自分
も。うん。
できてないですよ。できてないですよ。
いやいや、でも生配信できてるからね、そこは。
エーペックスとかやりながら喋れてんのすごいな。
いやいやいやいやいやいや。あ、なんか、そういう、そういう回じゃないですよ。
はじめちゃんを称えようの回じゃないの、
今日。違う。
はじめちゃんイケメン、社長、よ。
なんで
チャンネルに呼ばれてるわけですから。
いや、
やっぱり、
はじめちゃん社長って言うと、はじめ社長みたいなやつ。
それ、危ないっす、危ないっす。
はじめちゃん社長。
最初、こう、僕が真面目に原稿読んでる時も、裏でずっとこう、言われてるから、僕、半笑いで喋っちゃって、ちょっと、わけわかんなくな
って。盛り上げて最初ね。
皆さんの声出てないんですよ。最初からね、こう配信、ね、
めっちゃ盛り上がってた。
そうそう。
はい。皆さん、後で聞き直してみてください。はじめちゃんが半笑いで、最初読み上げてるのは、俺らが後ろで、ふーとか言ってた
そうそう。
頑張れ頑張れ、さすがみたいなこと言ってるから。
もしそれが載ってたとしたら、僕の設定が間違ってる放送事故になっちゃうんで。
説明全然聞こえてない可能性あるみたいな。
それちょっと、今ドキドキしてますけど、大丈夫だったかな。
はじめちゃんさんの、あの、イヤホンマイクっていうか、モニターから音が漏れて、マイクに乗ってたのが、遠くの方でなんか俺らが
遠く
で
言って
る。後ろうるさい人みたいな。
ちょっとラジオっぽいですよね、でもなんか。
あ、私
も。あ、確かに。あ、AD さんみたいな。
観覧ね。観覧。観覧。佐島さんと僕、ちゃんとお話しするの初なんですよね、今日。
いや、そうですね。父親を消したり消されたりした中ではあるんですけど。
消したり消されたりとか、まあ、僕が消しただけなんです そうそう初めてお話しして、まあ、いつも番組を拝聴させていただいてるんですが、
ありがとうございます。
佐島さんと庭さんがこのポッドキャストに出会ったきっかけって何なんですか？
出会ったきっかけ、
うん、
出会ったきっかけ、
なんでポッドキャストをやろうと思ったかっていうのが、まあ、多分人によって多分ここのメンバー全員違うと思うんですけど、
そうですね、僕なんかどっかでもしかしたら話したかもしれないんですけど、
はい、
あのそもそも庭さんと同じ職場やったんですよ。
はいはいはい、
会社は違うかったんですけど、なんかそのフロアが一緒で。
はいはいはい。
で、まあよく、ね、年齢近いのも僕と二葉さんぐらいやったんで、割と昼飯よく一緒に食べたりとか。
へぇ、
その頃なんかあの、会社から配信しようかっつって、こう、昼休憩中にちょっとゲーム配信二人でやったりとか。
へぇ
したりしてたんですよ。
すごい。
全然違う名前なんですけど。
はいはい。
で、やってて、ただなんかまあ、あの、いろいろあって、二人とも転職することになって、うん、でもなんかちょっとそれ寂しいよな、みたいな。うん、せっかくやったらなんか二人でやりたいよな、みたいな話をしたときに、まあいろいろ考えた結果、あ、まあさっきのちょっと話につながるんですけど、動画はさすがに無理やんな。
ああ。
YouTube で今からじゃゲーム動画上げて、その動画編集の時間も確保して、みたいな。
うんうんうん。
っていうのを考えるとあんまり現実的じゃないなーっていう話になって、で、ちょうど、庭さんが結構ラジオ好きで、なんかその音声コンテンツいいよねみたいな話になり、
うん、
で僕も、なんか大学とかの時に、それこそ YouTube になんかラジオ動画みたいなのを上げてみたりとかしてたようなこともあったんで、あ、確かに音声コンテンツええよなと。ってなって、あ、じゃあ、ポッドキャストっていうのがあるから、やってみましょうか、みたいな感じで。
へぇ。
ポッドキャストの媒体で、まあ、やることになったっていう感じですね。
なんかもう、そのストーリーだけで漫画になりそうですね。
いやー、そんなドラマチックじゃないですよ、でも。全然ベタベタな話ですけど。
へぇ。
ポッドキャスト自体はでも僕知ってましたね。その媒体があるというか。
知ってたんですね。
そう。なんか、なんでやったか忘れたんです。なんかの番組聞いてたりしてたんですよ、ちょこちょこ。
うんうんうん。
それこそなんか、なんやっけ、多分海外の、なんか映画の YouTube チャンネルの人たちが、実はポッドキャストもやってて、みたいな感じで。
は、
う、
ぁ、
ん
う
ん。そういう媒体あんねや、みたいな感じで聞いたりしてたんで。
はいはい。
はい。それで、あ、ポッドキャストええやん、みたいな感じで。あ、ありがとうございます。なんか声をお褒めいただいて。
かっこいいです。
穏やかですよね。
ありがとうございます。はい、っていう感じですね。
なるほどね。
はい、
うんうんうん。前からそういう発信をされてたんですね。その、
あ、そうですね。なんか
それぞれ、
おのおの。
そうですね。発信したいな、みたいなのがあって、うん、なんかあの、うだつの上がらない発信ばっかりやってたんですけど、まあなんか、一丁気合入れてやるか、みたいな感じで、
うんうん、
毎週ちゃんとあげようぜ、みたいな。
へぇ、
それでやってます。
でも、結局気づいたら動画のゲーム実況とかもされてますね。
そうですね。なんかやっぱ、やっぱやりたいよな。
やりたい。
ゲームは好きなんですよね。僕も皆さんも。
うん、
職場、あの、一緒って言ってた時も、まあちょっとゲーム関連っていうか、仕事をやったんで、
うん
まあそういうのもあって、まあ職場から別に配信しても怒られないみたいなのもあったんですけど。
すげえ。
まあ、なんだかんだゲーム好きなんでやってましたね、
うん、
ただ僕と庭さんの好きなゲームの方向性全然違うんですよ、
ね、おや
ありがたい、
どっかで聞いた話だな
違いそうだな、
そうなんですよ、
さっきちらっと聞きましたけど、
はい、
田島さん割とこう協力型の方が、
そうですね、協力型コープゲーとか、いわゆるコープゲーとか、うん、あとホラーゲーとか、あとちゃんとストーリーがあるゲームとかが好きなんですけど、
うん、
皆さんはとにかく人をボコボコにしたいみたいな。
言い方ちょっとあれですけど。
そうやっぱリアルのね、
あでも
人と戦
いたい。ボコボコにしたいって言われるとちょっと、ああ、なるほどってちょっと思っちゃいました。
なるほど。かわいそう。庭さんがかわいそう。
いやいや、なんかさっきちょっとイメージと違うなって思ったんですけど、あ、ボコボコ、なるほどね。なるほどなるほど、
そういう気持ちがあるらしいんですかね、やっぱり、
うんうん、あ、普段できないことをね、やっぱ欲求
そうですね、やっぱり、
ね、
うん、 いい社会人ぶってるんで、やっぱ表では。
いい社会人ぶってるって。
その鬱憤が好きなゲームに現れてるんですかね。
うん、まあそういうのもあるんじゃないですかね、やっぱり。抑圧された感情が爆発してんじゃないですか。
なるほどね。
はるさんに同じこと伺ってもいいですか、うん、なんか。
何ですか、
ポッドキャストのその走りというか、そもそもポッドキャスト始められたタイミングとかきっかけとか。もう相当長いですよね。
始めたのは、いや、はやつの方が早いですけどね。自分らより1年ぐらい早いんでしたっけ。うちが2012の、え、何月だ、初めの方ですね。
12年、すごいっすね。
うち、はやつは2010年で、僕やってたかけらじは2009年からなんで。
うん。
うん。そうね。
ですね。
はるさん、何が最初ですか？
いや、始めたのは、そもそも自分はポッドキャストのリスナーではあったんですよね。その前に。
そうなんです、
ね、始める前に。そうそうそうそうそう。で、しばらく聞いてて、なんかその時の自分の環境でもできんじゃねえかなっていう気がして、で、最初、そのゲームの話と音楽の話、完全に自分の趣味の話を喋る番組にしようかなと思って、一人で始めて、で、一人で喋るの無理だから、嫁さん無理やり連れ込んで。連れ込んでじゃねえや、巻き込んで。
連れ込んで。家一緒だからね、別に。
ラジオブースに連れ込んで。
巻き込んで、そうですね。二人喋りの音画面になったっていうのが、だから音とゲームの画面なんですよね。
はい、はい、はいはい。いや、あれ、うん、その途中でタグ見て気づいた時に、なんかちょっと感動しましたもん。あ、ホットカメと思って。
そう、でも今どっちの話もほとんどしてないっていうね。
確かに。
そう、ゲームは完全にもうゲームなんとかで割と喋るのが
主体、うんうん。ゲームなんとかはいつからですか？
ゲームなんとかいつでしたっけ？
2018
くらいな気がするけど、うんうん、前と、毎回ね、厳密に忘れちゃったんだけど、もう3、4年、3年ぐらいか、経ってるはず。
うん、
気
づいたら小平さんがハルさんと番組始めてたから。
その辺全然何も知らないですね、やっぱり、ね、
知らない、知らない。小平さん何にも言ってくんないもん。
ハルさんの接点っていうか、番組同士のつながりみたいなのがあったんですか？
いや、もともと。
そう、小平さんがね、確かなんかのきっかけで、おとがめを聞いてくださってて、で、それをなんかハッシュタグかなんかでつぶやいて、なんか、おとがめっていう番組が、なんか面白いかなんか、そんなことをつぶやして、
うんうん、
で、そこからなんとなくお互いの番組を聞き始めてみたいなのが、
はいはいはい。ふ
んわりとして。
交流ができて、なんかゲスト行ったり、うんうん、ね、出てもいただいたりとか。
そうそうそうそう。で、途中で小平さんが、なんだ、ハヤツゲームスっていう
YouTube を
やり始めた時に、その協力プレイの相手としてあのそうそうそう、ゲーム好きな知り合いってことで自分、
あのチャンネルも気づいたらできてたからね。
ポルスさん何にも知らないじゃないですか。
何にも知らないよ、俺、本当に。小平さんやってること、なんか気づいたら、俺、ツイッター、小平さんのツイッターで知ることがほとんどだから。
そんな、そんなレベルで知らないんですね。知らされない。
そんなレベルで知らない。通知されないです、こっちに、何も。
そうなんですよ。だから、まあ、それで、まあそういうゲームで一緒にやったりとか、まあお互いゲーム好きっていう認識もあったし、まあちょこちょこそれ以外でもなんか、あの、はやつのエンディングに自分の曲使ってもらったりとか、自分の曲使ってもらったりとかもあったんで、まあその辺で、まあ小平さんが、その動画はきついけどゲームの番組始めるのいいんじゃないかなって思ったっぽいんですよね。
なるほど。
そのポッドキャストでね。で、その時に、じゃあはるさん声かけてみっかし。で、俺に声かけて、俺が、OK って、軽く、OK って。
たくさん番組持たれてますもんね。
そうですね。なかなか終わりましたけど、
ね。軽さもあるです
ね。うん、でも、まあまあまあ、全然面白そうだし、俺ゲームの話、もちろん喋るのは、やぶさかではなかったし。
やぶさか
で嫁さんにゲームの話しても、嫁さん別にゲーム好きじゃねえから、好きではないから、話は聞くくらいで。はできるけど。
なるほど。
小平さんも多分僕じゃ不足だったんでしょうね。ゲームの話はね。
まあでも、
こいつに言っても何
も聞いたね。ゲームの話、毎回するわけでもいかんじゃん。
そうそうそう、
ね。多分フラストレーションは溜まってたのかと思うんですけどね。
ちょうどなんかこうニーズが合致したんですね。
うんうん。
いやだから、なんかうまいことハマったなっていう感じはしましたけどね。その春さんとやるって。ああ、いいんじゃないの、
まあ、でも始まってもなんか、そんなになんかトントン拍子でいくとは思わないぐらい結構視聴者のね、方が増えていただいて、
リ
スナーの方が増えていただいて、ありがてえなーっていう限りではあるんですけど。うんうんうんうんうん。 なんかまあでももともとそうか、ポッドキャストを始めるのはまあ聞いてたからだけど、ポッドキャスト聞き始めたのは本当に本当に偶然で、まあちょこちょこ言ってるんですけど、あの PSP っていうゲーム機の中にね、その RSS のリーダーの機能があったんですよ。
う
ん、
ありましたね、そういえば。
うん。で、それを見つけて、そっから聞き始めたっていうのが本当に
最初。一番レアなスタートの仕方だと思います。
ほとんど聞かない。
その、なんか RSS のリーダーが全然ピンときてないんですけど、
うん、PSP はピンときてますよ、ね。
あ、PSP はわかります。PSP はわかります。
そこピンときてないって。
さすがにわかりますよ。持ってなかったんですけど。
ビータ世代かもしれない。
あ、そっか。年代の違いの可能性あるか。
そうなんです。あ、でも、あの、みんなモンハンしてましたよ。
うんうんうん。でも今、そっか、ポッドキャストやってても RSS っていう意識しない、
ね。ないんじゃない？アンカー。
もうアンカー、いや、アンカーも裏では RSS っていうシステムで配信してる
ん
です
よ、ね。なんか各所に、あの、なんか文字の羅列みたいなのを。登録して配れて
るんですよ、ね。そうなんだよな。なんか URL っぽいのをなんかピッてコピーしてこっちに貼り付けるとかって配信みたいな感じだ
った。っていう認識です。うんう
ん、そうそうそうそう。まあまあ、それを読むシステムが PSP にはあったんですよね。そのアドレスを。
QR コードみたいな話いいですか？
いや、アドレスを、まあその PSP の RSS リーダーに登録させると、
あ、
ま
あ、
番組みたいな感じで、それこそポッドキャスト番組みたいな感じで更新されると勝手に情報が飛んでくるみたいな。うん、
へえ、
ブラウザとかもついてましたもんね、PSP。
ついてた。PSP の話になってる。
ブラウザついてたついてた、僕も、はい、わかります。
ついて
た。
わかってない
ですよ。自分
ってなかったから。わからない方がいらっしゃる。アンカーっていうのは、あの、
あれ、昔は、あの、スピーカー、すごい音質のいい、
そっちのアンカーじゃなくて。
そうね、安いやつね、安い。
はいはい。
そっちの
ウェブ、
防水とかだったりとか
する。そういうこと言うと、はい、ほら、聞いてる人が混同しちゃうから、あんまりやめた方がいいじゃないですか。
確かにね、本当にね。似たような名前だからやめてくれっていうやつ。
本当にね。
今、Spotify の子会社のアンカーっていう、ポッドキャストの配信プラットフォームですな。
うんうんうん。
簡単に、ポッドキャストが始められるプラットフォームに、アンカーっていうのが出てきて、もともとあったんだけれども、数年前に Spotify が買収したんですよね。
そうですね。
で、アンカーが Spotify の傘下に入って、Spotify と連携が取れるようになります、みたいなので、アンカーが注目され始めて、Spotify で配信するだけでいいや、とか、まあ、アンカーから他のプラットフォームに出すこともできるけど、アンカーに、その、自分の音声ファイルパッと上げれば、簡単に誰でも、ポッドキャスターになれるぜ、みたいなサービスがあるんですよ。
うんうんうん、そうですね。うん、まあ、今、注目株というか、まあ、あの、ちょっと前まではやっぱりポッドキャストって音声をどこかにアップロードしなきゃいけないっていう制約が割と大きくて、それをなんか自分でサーバー借りたりとか、あとはまだシーサーっていうそのブログを借りてそこに無料分でアップロードしたりとか、まあいろいろやってたんですけど、アンカーはあのアップロードできる容量があの基本的に無限っぽいので、
へー、あの
めちゃくちゃ優秀。
でうちの番組以外みんなアンカーになってる？もう。
アンカーです。
僕は。
アンカーです。
そうなんだよな。
しょんぼりしてる。目がしょんぼりしてる。
最初からアンカーやった気しません、ね、漫画なの。
あ、僕も、うん、僕らもそうです。
若いな。二人とも若い。
そうやね。うちは最初ケロログでしたからね。もうやめようね。こういうおっさんの会話、ね。
そうよ。老害みたいになっちゃうからやめよう。うちはあの自社サーバー。自社サーバーじゃない。普通のサーバー。
自社サーバー。
自社っていうかあの契約して、今でも
ね、
う
ん。ホームページ
に。オリジナルのサーバーで。
オリジナルがだからホームページに上がってるってことですよね。あれも持ってきてるのか。でもそのサーバーに上がったものを、
うちのサーバーに上げたやつを RSS で各所に URL 分けて配信して、
なるほど。
それで読んできてもらってるっていう。
うん、時々あの、ホームページで0時に聞いたりします。
ああ、ありがとうございます。
ゲームしながら。ただあの、0時すぐだとちょっと読み取れなかったりします。重たい時あります。
そうね。ちょっとね、あの、そうそう、ダウンロード皆さんしていただくんで、
うんうん、
たまにの方が重くなっちゃいますね。
さすが人気番組。
何おっしゃいますよ。
ケロログって何ですか？僕、ケロロって言われたらもう軍曹しか思い浮かばないですけど。
ケロログっていうのは、その、音声ファイルが上げられるブログがあったんですよ。
そうですね。音声に特化したブログがあったんですよ。
へぇー。ブログなんだ。
うん。
ブログ。
ブログのログか。
ット、ブログのロ
ゴ。そうそうそうそう。まあ、ケロが何なのか分かんないけど。まあ、カエルのケロかな。
カエルの。
考えない方がいいと思いますけど。そうそう、そういうサイトがあって、そこに上げたりしてたんだけど、割とすぐに、止まっちゃったんですよね。
そう、サービスが、ね。
止まっちゃった
？うん。サービス終了しちゃったんですよ。ね、結構昔、はい、いろんなこう、ポッドキャストを上げれるブログのサービスがあったんですけど、
はいはい。
やっぱり日本でそんなに伸びなかったのもあって、結構ね、2000、それこそ僕たちが始めた11年とか12年とか、
はいはいはい、その
すぐ後ぐらいに、こう、どんどん閉じちゃったんですよね。
へぇ、
サービスが。それでこう、配信してる人たちが、さまようみたいな。
そう、そうですね。そこで配信してた人たちが。
さてがなくなっちゃう。
さてどこへ行こうかっていうね。
そうそうそう、
次はシーサーだみたいな感じになりました、
ね。そうそう。シーサーブログブログでなんとかみたいなね。
そうでしたね。
シーサーブログ。ま
あ、ケロログはケロログで、個人が運営主体だったみたいで、なかなか管理が大変だったみたいな話は伝え聞きますけど
ね。うん、あ、うん、そうなんですね。
うん。そうですよ。まあ、そんな10年間結構いろいろあるっちゃあるんですけど。
そうそう。
全然話変わっちゃうんですけど。
あ、はい。
佐島さんにまた僕聞きたいことがあって。
僕ですか？
はい。リニューアル、ちょっと嫌そうじゃないですか。
なんか僕ですか？僕の話ばっかしていいのかなと思って。
もうぜひぜひぜひぜひ。あんまり、そう、佐島さんとか、春さんはでもお咎めでされてるのかもしれないですけど、こういう、なんかこう、裏側の話ってあんま聞かないよなと思って。
俺がめっちゃしてるみたいな言い方やめて
もらって。違う。スペースとかでホネスさんのことは聞いたことあったからっていう、僕の認識の話なんだけど。そう。
あいつめちゃめちゃ裏側言うんだよな、みたいな。
違う。それでいけば僕も
全然喋ってない。みたいな。
すげえ思われてる、俺。
聞かれたら言っちゃうよね。
冷やす出てきたな。
大丈夫。はい、確かに、佐島さんのは聞いたことない。
そう。
裏側っすか？
裏側とまでいかないんですけど、僕、すごい気になってるのが、アイキャッチがあるじゃないですか。
はいはい、
うんうん。
はいはいはい
はい。漫画760ってやつ。
ああ、あれっすね、場面転換っていうか最後、
エンディング
入る前の。
はい、そうです。なんかちょっと挟まるやつ。
はいはいはい。
あれ、なんか、庭さんバージョンとかないのかなとか、なんかどういうきっかけであれに行き着いたのかなとか、なんかすごいこう、
あれは
興味を持ってたんです。
あれ、それ、あれっすよね、稲見物で喋ってたやつですよね。これ聞かなっつって。
あ、そうです。確かにと思って。
言ってたわ。
そう、聞かれるんかなと思ったら聞かれましたね。
そう、聞かなきゃと思って。
あれは、
ノルマなん
だ。庭さんのリクエストで、
え？
やっぱラジオ好きなんですよ、庭さん。
はい。
なんで、なんていうかFM とか、なんかああいうの入るじゃないですか。
東京 FM。
あ、そう。FMAO2 みたいな。
はい。
ああいう感じの、なんかこう、外国人 DJ とか、なんか英語上手い DJ さんの声でやるみたいなのが、なんか、やりたかったらしくて。
へぇ、
で、まあ、僕、多少英語喋れるんで、佐島さんやってください。
なるほどね。
で、庭さんバージョンがないのは、多分、庭さんが僕の前で、鉛のある日本、英語を喋るのが恥ずかしいっていうのが、一番でかいんやと思います。
なるほど。
じゃあ、
はい。
僕たちは聞けないわけですね、今後も。
ちょっとリクエストだけは出しておきますわ。
受理されるかわからないけど。
ちょっと受理されるかわかんないですね。恥ずかしさが勝つかもしれない。
聞きたいぞって方、今コメントに投げといてもらったら僕スクショして送るんで。
いや、
証明みたいな。
既成事実ここで作っちゃいましょう。
ゆうかぺさんか。
ゆうかぺさん。ゆうかぺさんはなんかすごい好きみたいなんで。あれでもいいですよね。
ありがとうございます。
え、稲見はもうやったらいいんじゃない？
いや、僕らだってもう今はバシッ。稲見守ってのがあるんで。
うん、ああ。あれ、いろんなパターンって可愛いよね、あれは、あれで。
うん、確かに。
ゆうかっぺさんのパターンとか、いいもんな、あれ。
どういうことですか？ゆうかっぺさんの
パターン。好きだな。ごめんなさい。好きだなっていう気持ちがちょっと漏れちゃった。
だいぶなど漏れましたけど、今。はっきり言いましたけど。漏れてた割に。
いや、あれ、いいもんな。
ありがとうございます。
いいもんな。
あれもでも最初に。いや、ラジオ始めようってなってからすぐ作ったんじゃなかったかな。うん、それこそ多分、庭さんのあれに
近いと思う。綺麗あっていいですよね。なんか、スパッて。
うん、あ、そうですか。
転換っぽくて。うんうんうん。
最初その動画だったんですよ。で、その動画の、 演出っていうかバシって言ってるんですけど、うん、あれその今僕の後ろにこの好き勝手リートのロゴがあるんですけど、
うん、
この、はいはいはい、絵の具がこうバチって飛び散って稲見を持って出てくるっていう、もともとその動画スタート
だったんで、うんうん、そうだそうだ、そうだったな、う
ん
う
ん、それであの音になってるんですよね。
なるほどね。
バシってね、
そう動画を上げなくなって今そのバシッと音だけが残ってるんですけど、なんかみんなの耳大丈夫かなって思いながらいつも編集してます。急に
結構なってなるから、あっと切り替わってくれるからなんか気持ちいいですけどね。
気持ち
い
いですか。わかるわかる、
まあ、そういう意味で言うと漫画760さんのあのページをめくる音も超好き
です。 あれいいですよね。そう
あれいい、
あれあれ庭さんがどっかから拾ってきたんじゃないかな。
いやなんか全ての世界観が統一されてるからすごい素敵だなと思って。
そう、そう、
あ、
う
ん
う
ん、ありがとうございます。確かに確かに庭さんに伝えておきます。
さすがです庭さん。
いやすごいわあれも。いやそうなんだよな、そのリニューアルというか Spotify 独占、あれ独占になる前にリニューアル1回かけたんでしたっけ。
あそうですそうです、100回更新したタイミング で、ね、これも庭さんリクエストでシーズン2やりたいみたいな、
うん、お
ー、なんかみんなやってるからやりたいみたいな感じで、
なんか庭さんわがままの子みたいになって
すごい、なんか佐島さんが何でもうんうんうんうんって言ってあげてるみたいな。
じゃあこういう場合に出てこない方が悪いんですよ。そうで庭さん
が言いたかったら言いたい来いよと。
そうそうそうそう、そうコメントとかでね、もし庭さん言ったら、うん、そうで確かそう100回やったしちょっとやろうかみたいな話になって、うんうん、リニューアルをかけて、まあ、アートワークとかも変えて、
はいはいはいはい、
その後、どんぐらいだっけな、多分20本、30本くらい出したタイミングで Spotify 独占に切り替わってます
ね。あ、そうですよね。
うんうんうん。
頭の歌もそのタイミングで変えたんですよね、確か、今の。
頭の歌は、そうですね、シーズン2に入ったタイミングで、
はい、
ね、変えてます、ね、はい。シーズン1でもなんか1回変えた気すんな、気がしますね。
ああ、でもどっちの歌も好きなんだよな。なシーズン2になってちょっとオープニングのあの、定型文が若干変わって、たじゃないですか。
はい、
変
わりましたね。そう
そうなんです。ちょっとね、社会人みたいなのがこうなくなったりとか。
あ、社会人がなくなったのは、あの僕がまた転職みたいにな
って、あ、言ってた、確かに。
これは社会人にならない可能性あるのではと思って削りました。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそうです。どういう社会人じゃなくなるタイミングがあるかもしれないって。
ああ、そういうことか。
そのタイミングに皆さんに社会人ですって嘘をつくのはいかがなのか。
真面目。その、真面目。
僕らに言われるって相当です、これ。
確かに。
そうそう。そう、なんかそこで嘘つくのダサいなと思って。
なるほど、ね、
そんな、そんな、なんか、あって思うような嘘でもないですけどね。
わかる気がする。言っててなんか違うのは気持ち悪い感じがしそうな気はする。
確かに。
な
るほど、
ね。自分の声的に乗らないかもしれないですね。確かに。
うん。
それで削りましたね。あと、まあなんか定期的にこう、なんか見直して、これ思っ、なんかあんまりいらんくねみたいな。
ああ。
もう削ったりとか、
ちょこちょこ。DCA の、
ね。マイナーチェンジャーですね。DCA ってほど見直してないですけど。プランなしでやってます。
プランなしで。
すごい。
DCA で。
DCA じゃない。DCA。
DCA でやられてるということで。
はい。
あの
漫画760のその、アイキャッチって言うんですか？あれ。
はいはい。
760は僕何パターンか取りましたね。僕だけ。
あ、そうなんだ。
え、
そのテンション高めに取ってくださいみたいなの。
あ、そういうオーダーは来るんですね。
今のちょっと高すぎましたね、みたいな感じで。
それプロデューサーなんだ。庭さんの方がプロデューサーみたいな。
リアクションが入
って。リクエストでこう収録したんで。
そっか、そっか。
なるほど。
ちょい低めで、みたいな。あ、やっぱ最初のやつでいいっすわ、みたいな。そんなんでやってました、ね。
振り回されてるじゃないですか。
振り回されてますね、僕は。
すごい、なんかますますこう庭さんが、すごい、庭さんのやりたい放題な感じが今、滲み出てます。
アーティスト気質な、庭さん。
おい、でも庭さんもきっと真面目だろうからな。
真面目ですよ、庭さんは。
ねえ。
うん。あ、今日そう、せっかく編集の裏側みたいな話するからと思って。
はいはい。
一個、試されたかったんですけど、その庭さんが、ちょっと、アーティスト気質みたいなところで、なんか、はじめちゃんにもしかして言ったかもしれないですけど、
はい。
あの、最初の、佐島です、庭です、みたいな、あれあるじゃないですか。あれの、庭ですの、なんか、テンションが、なんか違うなって思う時があるらしいんですよ、庭さん的に。
はいはいはいはい。
収録時に、佐島です、あ、漫画760の佐島です、 庭ですみたいに言った後に、
うんうん
う
ん、
違うな、ちょっともう一回いいですか、庭ですみたいな時があるんですよね、たまに。
へぇ。
で、皆さん多分編集されてるか分かると思うんですけど、
もろ
こう、うんうん、そこの最初の庭です、違うなと、ところを切って、
うん、
まあ、詰めて出すわけじゃないですか。
はいはい。
で、なんかでも僕なんか、編集するときに聞き直してて、え、今のそんな違うみたいな。
一発目と二発目何が違うねんっていう。
そうなんですか。そこまで取り直さなあかんほどやったかと。我々の貴重な時間を使って。
やば。
思い
中のね。思って、って思って、なんか、もしかしてこれ、最初のやつ出しても気づけへんのちゃうか
な。ちょっと思いました。
一回だけ、その、あの、最初に違うなって言った方のやつを出したら、そのまま通ったことがあって。やっぱり、やっぱり感覚でやってるやん。
結局、もう、その時の気持ちの問題でしょうね。
気持ちなんですかね。
うん、いや、
まあ大事ですからね、そこで。
うん、やってもらう。それで、はいはい、1個目出したやろって言われたら、ちょっと怖いです
ね。そう、それはちょっと怖い。
いやでもそれ言われてたら、あ、もう、庭さんが言うことには全て従おうと思うん
ですよ。ああ、じゃあそこで一個失っちゃったわけですね、庭さんは。
いや、わかんないですよ。実は裏側で、あれな、俺この時のテンション低かったなと思って思ってるかもしれないですよね、それ聞いて、ね。
2本目もあかんかったかって思ってるかもしれない。
あるある。
あるかもしらんな。そう、それはでも一応通りはしました。
うん、すごい。面白い、それ。
さすがに庭ですの追録はなかったですね。あとちょっともう一回そのパンでこれお願いします。みたいなのなかったです。
ここだけ差し替えてくださいみたいな。
これやり出したらちょっと、いよいよちょっともうネタですけどね、もう。
相当なこだわりを。
それこそもう何パターンか取っといたらいいですもんね。も
あ、もうね、最初にね。
庭です。庭です。みたいな感じで何パターンか取っといた。
落ち着いたパターンの庭ですと
か。5パターンぐらいで循環しとけばバレねえ。
そうそうそうそう。
ありそう。
あれでもあの、昔よりだんだんだんだんなんか元気になってますよね。
あ、でも元気になってたのは、なんか環境のせいもあるかもしれないですね。
ほう。
ああ。最初そのネカフェでやってたんで、ぶっちゃけなんかどれぐらいゲラゲラ言っていいのかわかんない。
そうかそうか。
とこもあって、
ね、
で、あともともと僕その頃マンションに住んでたんで、
はいはい。
やっぱこう、お隣さんのこととか、
はい、
ことがあって、若干やっぱりテンション低めなのもあったんですけど、
うん、
最近あの一軒家に引っ越したんで、
うん、
もう全然いくらでも笑ってもまあ妻に文句言われるぐらいで、
なるほど、
はい、
なんか
いう感じですね。
なんかちょっと前に昔のガッシュの回かなんかを聞き返した時があって、
はいはいはいはいはい、
あ、なんか落ち着いてるってなって、で最新のやつ聞いて、あ、元気ってなりました。田島さん。岩さんも、佐島さんも、なんかこう、二段階ぐらいテンション高いよなって。
あ、今のですか？
今の方が。
確かにそれは、なんか途中から自分たちで聞き直してて、なんか元気なくねみたいになったタイミングがどっかなって。暗くねみたいな。
慣れもあるんですかね、やっぱ。
まあ多分あると思いますけど
ね。ゲームなんとかも最初の方聞くとなんか、よそよそしいもん。
そらそうでしょ、だって。オンラインで知らなかった二人が集まってるわけだ
よね。そう
なんだけどね。だから、なんか、お互いにこう、牽制し合いながら喋ってるなんか、
確かに。
そういうのがなくなってからだんだんこう、喋りがね、テンション高くなってるなーっていうのは自分でも思いますけど。
それで、オンラインだと、どういうテンションで喋っていいかみたいな、結構難しいところあります
ね。わかる。
なんか、ダンさんが途中で加わって今三人に、なられたじゃないですか、ゲームなんとか、
うんうんうん、
ダンさんの、うん、あの、はい、入ってき方ナチュラルすぎません？なんかそういうの一切なくないですか？
あー、でも本人の中ではあるみたいですけど、まあ今コメント内にいるっぽいですけど、
うんうんうん、いや、さっきいらっしゃったらちょっと今振ったんですけど
うんうん、
あれちょっとダンさんの才能なんだろうなって思いながら聞いてるんですけど、いつも
ダンさんはすごいよ。この前あの、うん、ダンさんと打ち合わせしたんですけど、僕も
はいはい、う
ん、あの、ダンさんってもともとうちの駆け上がりラジオって僕がね、
はいはいはいはい、
今教室でやってる番組のリスナーでもあったんですよ。で、
あ、そうなんだ。
そう。その当時の、あの、なんかメールとかもね、送ってくださってたんですよ、リスナーと
して
。で、その当時にダンさんも番組始められて、ポッドキャスト。
あ、何でしたっけ？なんちゃら、かんちゃら
両生。あの、気がつけば両生。
あ、それそれそれそれそれ。
うん。
それが確かね、あの、音亀と同期ぐらいの。番組
そうです
ね。
うんうんうん。
で、その時からね、あの、 その打ち合わせの時にダンさんに過去 の送ってもらったメールを掘り起こしてもらったんですけど、なんか距離の詰め方がえぐいぐらいグイグイ来る。
グイグイ来る。
グイグイ来る感じのメールで。
ちょっと引き気味に言ってるじゃないですか。グイグイ来る。
だから、違う違う、あの、かけらじやってる時にダンさんマジでやばい人だと思って。
ああ。めっちゃ言われとる。
距離の詰め方やばいな、この人みたいな。と思ってて、うん、
メールでそれ伝わるってことですか？
いや、もうすごいメールだったんですよ、まず。
あれもね、メールは結構、その、熱量が溢れすぎてというか、多分一回で言いたいことを全部言い切ろうと思って、あの、文字まみれになるみたいなのが、そうそう、なんかなんとなく想像つきますね。
確かに確かに。
うん、あと、ダンさんってこう、一緒にこう話をするとわかるんですけど、結構おちゃらけるタイプなんですよ。で、
うんうんうん、
メールも、なんか他の人になりきって送ってきたりするんですよね。確か、稲見桃さんのなんか、周年のメールでもそうだったと思う。
はいはいはいはい。
なんか、私はなんとかですみたいな、なりきって送ってくるテンションが、なんか2通目ぐらいできたんですよ、うちの番組。それに対応できなくて、ちょっと戸惑っちゃって。どう調理したらいいの、この人、みたいな。
なるほどね。
これ今、
っていうのが
聞きながら悶絶してんでしょうね。
彼の才能だと思うのよ。いい意味での才能で。
うんうんうん、
だからすごく多分人の輪の中に入ってこれるし、
うん、
なんか周りの人に変な気を使わせないっていう、なんか素晴らしい能力がある、
はいはいはい。というかなんかどちらかというと個人的にはエンターテインメントしたいみたいな意思があるのかな、
う
ん
う
ん、
それはそう
感じはありますけどね、なんかね。
確かに。
うんうん。なんか別に距離感がバグってる人っていうわけじゃないと思う。
じゃないんだけどね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
知らんけど。
まあ、あの、もし、違うよって言うんだったらちょっとコメント欄で、
ね。言うんだったら。本日なんか強気に出てる。
え、いやいや、
言うんだったら。
ダンさんと長い付き合いですか、
ね、ああ、さすがです。
めちゃめちゃ長い、したためてるんかもしれないですよ。
嘘。ああ、でもコメントで、そういや、コメントでバックミュージックってどっちが決めるんですかって。
ね、はいはいはい。最後の斉藤さんが。
うんうんうん。
どっちが決めるんです
か？バックミュージックって、あれか ?BGM の話か。
BGM。
そうするとあれだね、はじめちゃんと俺が仲間で、あの、760さんとハヤツーは。
ないです、ね。
音ないもん、
ね。喋りの後ろはかかってないですよね、メインはね。
うんうん。
ゲーム、
うん
うんうん、そっかそっかそっか。ゲームなん
とかジングルといっかの話なのかな。そうそうそう。
バック番組は喋ってるわけじゃないですか。
うんうん。ってことか。うんうん。
あ、まずその、必要な番組必要かっていう論争まだありますよね、うんうん、多分。
ありますあります。
うん。
それは、まあ、なんか絶対的な価値は全然持ってないけど、自分的にはほら自分が音楽作るからさ、
うんうんうんうん、
まあ、ポッドキャストのついでにそれも聞かせられたらいいかなっていうのがあるから、ずっと BGM は自分で作って鳴らしてるっていうのがもう、主。っていうかもう、ポッドキャストやる上で若干の、まあ、テーマっていうか、みたいなところはあるんで。自分の番組はほぼずっと BGM かかってますね。
うん、ゲームなんとかさんの、そう、シーズンによって今多分変わってきてるじゃないですか。僕が聞き始めた時から、そうそう、多分その後にダル宿になって、
うんうん、
で、
はいはいはい、
今のに変わってるんですけど、僕の中では、
うんうん、
はいはい、どれも素敵だなっていう、なんかその時の空気に合ってますよね。なんか
頑張って作ってます。
ありがとうございます。いや、はじめちゃんにそう言っていただけるとちょっとね、誇らしいです。
ホネスさんは作ってたか？
え、ないですよ。
いや、でも、ハヤツのオープニングも自分が
作ってた。そうですよね。そうですよね。
ありがとうございます。そうそう。え、稲見マンはどうなんです？ BGM 問題みたいな。
BGM 問題、あの、僕ら最初その、さっき OBS で撮ってたっていう話をしてたんですけど、うん、その後そのプレミアプロで編集をしてて、僕の技術が全然なくて、あの、うん、いわゆる、なんて言うんですかね。なんちゃらノイズ。
ホワイトノイズね。
ホワイトノイズ、うん。そう、そういうのが消えなくて、どうしたらこういうのって消せるんだろうって思った時に、あ、後ろで音楽鳴らしたら気になんないじゃんって、なって、
それはそう。
そう、つけたのがきっかけです。で、今は、その、うんうんうん、オーディションで編集するときに、一応なるべくノイズが鳴らないように、そういうこう、うんうんうん、ホワイトノイズは消えるようにしてるんですけど、なんかもうその名残で入れてますね。
まあ、ホワイトノイズって、あの、わかりやすく言うと雑音ですよね。さあ、
さあっていう音がしちゃうんですよね。
うんうん、環境音みたいな音ですよね。
選ぶのは、もう、 1個目そのオープニングトークはもうこれっていうのを決めてて、それもまたこう YouTube の名残で、あのカエルのピアノっていう、
うんうん、
ド定番、
よく聞くやつね、
はい、YouTube の動画でド定番の、
うんうんうん、
なんか BGM があるんです、フリーの BGM があるんですけど、それを入れてて、はいはいはい、で一回場面転換が挟まって、2個目のトークに行ったりエンディングに行ったりするんですけど、うん、2個目のトークに行くときはもうその時の気分と内容ですね。なんかすごいこう
ツンタンツンタタ
ッタラみたいな、カエルのピアノ一発目のやつで、
それがカエルのピアノ、ね、
そうですそうです。
でその後か、
その後
転換を挟んだ後とかはまあその時に合わせて、
はい、もうその時のなんかユーカッペのポンコツエピソードの時とかは、うんうんうん、あのお猿のなんちゃらみたいな、
はいはい、
バナナだったかな、なんかそういうのに
して、ジョージしか出てこなかったけど、
いやいやいや、なんかそういうちょっとこうおとぼけチックなのにしてみたり、もうちょっと爽やかなのにしてみたり、うん、なんか場面内容というより場面によっちゃ本当にこうあのポエムみたいな、
うんうんうん、
某ポエムの時に流れる雰囲気のやつとか、
うちね、
ああいう系、はいはい、ああいう系にしてみたりとか。
あ、でもね、俺、この BGM のところでね、こだわりではないんだけどね、なんとなくそうしちゃうっていうか、そうしたいなって思ってるのがね、状況に合わせて BGM を変えすぎたくない人。
あ、
ここ泣くとこですよみたいに BGM 変えるの嫌なんだよね。なんかね、だから聞く方が勝手にその状況に合わせて思えばいいじゃんって。
あ、
それを変に演出しすぎるのがね、あんまり嫌
なんだよね。なるほど。
そう。こっちは喋りでやってるからさ、
うんうんうん、
まあコンテンツっていうか、その、なんか別に感動したければすればいいしっていう。
はいはいはい、はい。
なんかできるだけ BGM はフラットでいたいみたいな、なんかそういう意識はあったりしますね、BGM 鳴らす
の。そこで BGM なくすっていう選択肢はなかったんだ。まあそりゃそうか。自分が音楽作ってるからっていうのが、もともとあるからってことね。
そうそうそうそう。そうです、うん、そうです。BGM、実際 BGM つけようかつけまいかみたいな悩んだことってあります？
うちないな。
うんうんうん。
え、佐島さんあります？
いや、ないですね、うん。最初からついてなくて。
うん。
うん。なんでやろ。
つけようって思わなかったんですか？
ちょっとなんかなんでつけないっていう判断にしたか、めっちゃあやふやなんですけど、
はいはいはい、
あやふやな記憶をたどりながら答えると、庭さんがもうなんか、いや、わしらのトークで聞かすんや、みたいな、なんかそういう感じだった気がします、
ね。また庭さん。
本当ですか、それ。
いや、そうなんない。
ちょっとさっきの流れでなんかちょっと、
作り上が
っちゃいますよね。うんうん。庭さんに押し付けてるんじゃないかっていう。
うん、ちょっとそれぐらいしか思いつかないです、
ね。思いつかない言うてるんですか。
いや、でも多分なんか、庭さんが聞いてたラジオが、やっぱり BGM がなかったから、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、
それリスペクトみたいなのは、なんか話あった気はしますね。
これ
は。
なんかなんとなく AM 感、FM 感みたいなのありますもんね。BGM あると FM っぽいというか。
そう、多分これは、まあ、70% ぐらいの確率で正しいはず。
おー。
はい、
ですね。BGM つけてないのなんでなんだろう。かけらじの方でもつけてなかったんですよ。
あ、最初からね。
かけらじの方は編集の問題じゃないですか。編集っていうか、
まあ、編集システムの問題、あれはほぼ編集、ノー編集でやってたから、うちの番組は。
なんか自動で音声合体させるみたいな、すごいシステムでしたもん
ね。ああ、やってましたね。
何ですか、それ。
うん、
空白を埋めるってことですか？
いやいや、うちの
サーバーに、なんか録音したファイルを投げると自動的に、これ、こういう順番で音声を勝手に合体させてくださいっていうプログラムが組んでるのがあるらしくて。そうそうそうそう、だから元の音声ファイルを投げると全部勝手に合体されて配信されるみたいな。
だから今の Spotify さんがやってるようなことをやっていて、うち間に CM を入れてたんですけど、
はい、
CM を全部一緒にするのナンセンスだなと思ってたから、
うん、
いくつか の CM を同じフォルダの中に入れといて、その CM の前のオープニングの音声と本編の音声とエンディングの音声っていうのを分けて、はいはいはい、ボンとぶち込んで配信ってやると、ダウンロードする人によって間に差し込まれる CM をランダムに入れ込んで一本にして配信するっていうのをグリーンティーが作り上げて、それを実装してたんですよ。
グリーンティーさんすご
すごいの、あの人は本当にすごいんだけど、
うんうん、アンカーでやってるやつじゃないですか。
そうそうそう、アンカーでやってるやつを数年前に違
う技術提供とかは
聞いたことないんだよな、それやってるところ。
実はアンカー作ったのがグリーンティーさんだったとか、そういうオチはな。
だとしたらちょっと、もうちょっとね、ハヤツにも恩恵あってよかった いや、でも、そうそう、それがあって、で、ハイツーやるときも、オープニングはうち音楽じゃつけてるんですけど、それはハルさんに作ってもらったやつつけてるんですけど、本編つけない理由は、もう明確で、なんか、変に、著作権に触れそうな音楽使いたくないなっていうのがあったんですよ。
はいはいはいはい。
で、毎回探すのめんどくさいじゃないですか。で、しかも長尺だし、同じ音楽ループさせんのもなんかナンセンスだなって。
ゲ、
まあ、それだったら、いやいや、あの別に否定してるわけじゃない
です。ゲ、今、つける側の二人が、うってなりました、
ね。違う。じゃあ、はるさんも、じゃあ、はじめちゃんも、その、もうクリアされてるものって分かってるじゃない、音楽が。
はいはいはい、
うんうん。
自分で作ってるやつもそうだし、もう、
ね、
はじめちゃん、そう、はじめちゃんがスタートした時って、もうその、フリーの音源がさ、うんうんうん、もう世の中にいっぱいあるから、
はいはいはい、
どれ使ったらいいかっていうの分かってる状態だけど、
はいはいはいはい、
我々が始めた時って、そんなサービスないから。
なるほどね、
うん。使えるのって本当にガレージバンドにフリーで置いてある、今でも使ってますけど、
はいはい、
その音ぐらいなんですよ。
うんうんうん。
で、それをね、ループさせる音がね、あんまり良さげの音がなかったんですよ。
そんなにバリエーションないですもんね。
そうそう。
うん、
だからもう遠くだけでいいだろうっていうので、やってましたね。まあ、それが今でも名残でっていう感じですかね。
うんうんうん。さっき、ダンさんのコメント欄で言ってたんだけど、ハルさんの編集でリバーブかけるときに一瞬 BGM を消す編集好きですよって書いてある。
おう
これ、要所要所でなんか面白いこと言ったときに、その人の声だけリバーブをかけるんですよ。エコーですね。要はね。エコーをかけるんですけど、そこのところで BGM を消すんですよね。そうするとちょっと、まあ、ひょうきんというか、抜けた感じになるんですよ。
うんうんうんうん、
キュッて BGM がなくなるんで。
そんなわけないやろみたいな。
そうそうそう、BGM が消えてそこが。
今の誰かななんか。
いや、誰かは言わない。
それをやるためには、BGM がないとそうならない。
うんうんうん、そう、確かにね。
逆に言うとね。
それは確かに、
結果的にではあるけど、それは確かに BGM の恩恵はある気がする。
うちもちょいちょいそれ入れてますね。
うん、あ、そんなわけないやろさん。
あ、間違えた。
ニワさん。
そんなわけないやろさん、
いた。
そんなわけないやろさん、いた。あ、いた。あ、本人の前でやってしまった。
そんなわけないやろさん、こんばんは。
どこから聞いてたの、ニワさん。
いや、本当ですね。あとで、佐島さんが怒られないかだけが心配ですけど。
明日反省会の感じありますよ、これ。明日配信のうちの番組で、小平さんがね、ニワさんのそんなわけないやろ真似してるんで、ぜひ。
これちょっと、もしかしてブーム作っちゃったんじゃないですか。
そんなわけないやろブーム。
ニワさん、ええな、なんかそういう。
いや、あれ好きなんだよな、ニワさんの。ニワさんツッコミ好きなんだよな。
いや、なんか、独特だけど、なんかなんて言うんですかね。すごい耳心地いいんですよね、あのツッコミ。
耳心地い
い。うわ、いいなってなります、あれ。あのツッコミちょっと欲しいですもん。
欲しい。
ぜひぜひ、弟子入りしてください、もう。
でも BGM があるから、際立たせられるは、なんかその通りだなって思います。
うんうん、
僕も、ある一定の時期からやり始めたんで。
まあでも、際立たせるには BGM がちゃんと聞こえる音量でなってないといけないけど、BGM を大きくしすぎると声が埋もれるっていう。
そう、そこがね。
そこは本当に永遠に悩み続けてる。
僕結構、なんかその辺、ポイポイって適当にやっちゃってるんでですね、聞くイヤホンの質とかによっても多分変わるんだろうなと思います。スピーカーで聞くとか、イヤホンで聞くとか、なんか重低音がいいとか、多分そういうのが全然変わっちゃうと思うんで。
どの辺の音域を切るかみたいな。まあそこまでやってるかどうかわかんないですけど。
それがちょっと、怖いですけど。
自分の場合だと、BGM の、音質っていうか、まあ、イコライザーっていうね、どの辺の音域をどうするかみたいな、いじれるやつがあるんですけど、それで、BGM の方で、声の音域を下げてたりしますね。声とバッティングしないようにみたいな。
いいことですか？
うん、そういうのをやったりしますよ。だから多少、その BGM と声が、重なりにくいみたいな。
なるほどなるほど。
いいこと聞いたって思ったけど、うち BGM ないんだったわ。
でもエンディングでされてるじゃないですか。
ああ、そうか。そうね。確かに。
それはロジックで、ロジックじゃねえ、赤字バンドでできますから大丈夫ですよ。
やり方は分かってます。
その、エンディングの話でちょっと思ったんですけど、佐島さんの、はいはい、漫画760のオープニングエンディングって、
うん、
あれ探してこられてフリーのやつですか？
あれも庭さんが探してきたやつですね。
庭さんすご
っ。おプロデューサーと
の切れ目。庭さん確か、あの、あれですよ。第2部になるときにツイッターで、なんか、オープニングの音変えたいみたいなのをやってて。
あ、もう。あ、出ましたね。
そ
う
で
したっけ？
それで、僕が、オープニング作れるの、春さん作れますよって、一回、DM かなんか送ったんですよ。もし読んだら、そうそう、もしよかったら、あの、紹介しますけど、みたいなことで、ちょっと、今回は時間ないんで、また、みたいな。
気づいたの、結構カツカツやって、あ、なんか BGM 変えなあかんよね、みたいな。
100回のその、
うんうんうん、そうそう、ギリギリだったんですよね、時期的に。
うんうんうん、
で、
ギリギリやって、もう、とりあえずシーズン2始めたら、行くか、これで、みたいな。
うん。
感じで決めた気がしますけど、それは庭さんが確か引っ張ってきたやつかな、どっかのフリーサイトか、
うん、でもあの歌もなんかすごい合ってる感じがします、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。僕は僕で、なんかその音源を、なんかまとめ買いみたいな。
うん、
なんか海外
で、
なんかパンフレットとかするんですか、うんうん、あれで、なんか、なんとなく買ってたりとかしてたんですけど、うん
う
ん、いろいろ聞かせたんですけど、なんか庭さんあんま響かなくて。
やっぱ最後のこの決定機庭さんの
イメージがある
んですね。ビビッと作るものがあるんですね。
そう。いやし、だから僕が買ったやつ、どっちかっていうと映画っぽい BGM。割と。ファンタジー映画っぽいやつとか、ちょっとなんかロックっぽいやつとか。
うんうんうん、
はいはいはい。
そのイメージがなんか、いや、ちょっと、そういうのはイメージちゃうんすよね、みたいな。感じで、結局庭さんが探してきたみたいな。
なるほど。
ところですね。唯一多分僕が BGM 決めてんのあれじゃないですかな。YouTube で生配信するときの、なんか最初その扉へやってるときの、
はいはいはい、はい。
してるときのにチャラチャラかかってる音は唯一僕が選べてるやつって感じ
です。配信するときは佐島さん側の端末なんですか、うん、
そうですね。うちニューロ引いてるんで。
おお、回線バッチリ。
大丈夫やろうということで。
なるほど、なるほど。
うんうんうん。
の方でやってるんで、僕が選ばさせていただいてるみたいな。
へぇ。
にわさんちょっとなんか半笑いで、ああ、いいですよ、みたいな感じですけど。
バカにしてる感じで。
どんどんどんどんにわさんの株を下げていくような。
いやいや、そんなことないですよ。やっぱりこだわりがあるってことですからね。
ああ、そうか、そうか、そうか。
まあ、そうね。でも、そこのこだわりがあるのに、もともと漫画760さんって最初は、佐島さんとにわさんが編集、両方が担当してたみたいな感じでしたよね。
そうですね。なんか、そもそもオーディションの使い方知ってたのが僕やったんで、とりあえず僕やりますわ、つって、やって、で、まあ、毎週出してくってなった時に、二人でこう、交互に、こう、編集できた方がええよね、ってことで、ちょっと庭さんにも、こういう使い方です、みたいなの教えて、
うん、
やってたんですけど、なんか、いつの間にか僕、だけになりました。
なし崩し的に。
うん。
でも、
なんでやった
今週からやりません、みたいな。ならないと、あ、間空いちゃいますよね。
うん。いや、そうですね。多分、ちょっと忙しいんで、みたいな。
ああ。
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 じゃあ、今回からやっときますわ、みたいな。
まあ、僕の方でもやっちゃいますわ、みたいな感じだった気しますね。うん、最初の方、そもそも、そんなに編集なんていうか、重くなかったというか、
うん、
うん。
そもそも番組自体も10分、15分ぐらいでも終わるみたいな。で、編集も30分ぐらいで終わったってなって、あまあもう全然僕の方で毎週やるの大丈夫っすよ、みたいな。
うん。それが徐々に伸びてきてみたいな
感じ。そうなんす。喋ってると伸びるんすよね。
わかります。めちゃめちゃわかります。
ポッドキャストあるあるみたいな。
伸ばしてる原因大体僕なんで、なんかもう、自分のケツは自分で拭くしかない。
ああ、なるほど、ね。
ああ、なるほどね。
素晴らしい。
はい。
伸びちゃいますよね。
でもなんか、皆さんどんな編集の内容っていうかやってるのかっていうの興味ありますけどね。
あ、佐島さんがどっち派なのかが知りたくて、僕はるさんとはじめちゃんがどういう編集してるかなんとなく知ってるんですけど、
はいはい。
細切れ派ですか？それともあんまり編集しない派ですか？
あ、めっちゃ切ってますね。
あ、じゃあ一緒だ。ここの4人全員一緒だ。
めちゃめちゃ切ってますね。
だから多分この世にめちゃめちゃ話合うよ、多分。
ああ。まあ、詰めますよね。
どう切るのか、みたいなのはありますけど。
そうそう。まあ、その切り方は多分人それぞれな。
なんか基本的に、やっぱりオンラインで収録してるんで、まあ、ちょっと変だなとかあったりするじゃないですか。
あります。あります。
なんか言った後のハハハがちょっと遅いみたいなとか。
ああ、わかる。
ある。
まあ、めちゃめちゃこう、うまい感じに。
まあ、詰めます、ね。
入れ込むして。
佐島さんが思う一番ベストなタイミングのハハハの位置にハハハを入れるわけです
か。そうです、そうです。
そうですね。
ベストなタイミングで笑ってるはずです、僕も庭さん。
いや、わかる。すげえわかる。俺もめちゃめちゃやるから、それ。
いや、やります、やります。あと、僕。
わかりますね。
なんかやっぱり、とか、とかは。
はいはいはい。
でも、とか、とかっていうのも、必要な、みたいなのもありません？
そう、うん。あるんですよね。なんか、リズムを取るための、必要な、は残します、ね。
これ抜いちゃうと、なんかおかしな感じになる、なんだよな、みたいな。
わかるわ。めっちゃわかる。
でも、あまりにも、が長かったりすると、その、を、途中で切ってフェードアウトさせてうまくつながるようにつないだりします。
ああ、すごい。
そこまでしないかも。
この絵長いなみたいな。そうそうそう、したりします、
ね。わかるわかる。
大道さんは切らない派だそうです。
いや、多分編集してる人が春さんと僕で一緒だから、うんうん、その小平さんの音声を編集するという点では共通してるんですよ。
うーん、
確かに。だから小平さんのその喋りの特徴は多分二人とも捉えられてる。
そうか、そうか、そうか。
多分、うん、の波形が、見ただけで大体わかるっていうのは皆さん共通
する。ある。いや、わかる。ね、
でも、に関しては別に人限らなく大体こ
う
じゃん。
そうそう、一緒だね。まあ、とか、こう。
そうそう
そう。そういうの大体ね。
確かに、時短のために、こう、手前のところ再生しながら、先のところ、あ、これって言ってんだ、みたいな。いや、言ってんだ。そう
ですね。あと、間とかも、先回りして、ここ
切
って、ここいらないって、再生しながら切っていくみたいな。
うん、やりますね。
そうですね。自分なんかそれにプラスして 1.5 倍で編集してたりする。
1.5 倍で？
そう、編集するときの再生速度を 1.5 倍にして。
そう、ロジックはそれができるんですよね。
そう、ロジックはね、ベリースピードっていうそういう機能があるんですよ。
へぇ、
編集時だけ速度を変えるっていうのがあって。そうそう。だから、自分の場合、下手すると編集時間と録音時間がほぼトントンぐらいで、
すごい。
できたりする時もある。
無課金ユーザーだとそれができないから、
そうそうそう、
時間を金で
買える。言うてそこまで必要かっていう話ですけど、ね、自分の場合ほらお仕事とかでもやってたりする
と
か
あ
る
んで、
そうそうそうそう、もうちょいこうね、プラグインいっぱいさしたいみたいなのもあったりするんですけどね。いろんな音声を処理するのをさしたい。
小平さん来てるわ。僕目線で言えば、はやつとなんとかの喋り方はちょっと変えてるんだ。まあ変えてるのはわかる。
わかる。
それは、
というか、なんか、その、テンション感というかね、うん、違いますよね。
違う。小平さん、ハヤツの時は、なんか、入れてるからな。小平を。
何、下ろしてるみたいな。
小平というものを、キャラを入れてる
から。はいはいはいはい。
ハヤツ。
ペルソナ小平召喚みたいな。
そうそうそう。
ドゥーンつって。
そうなの、
ね。なるほどね。
だから、ゲームなんとか聞くと、なんか、小平さんが小平さんじゃないってなる。僕はね。
なるほどね。もうちょっとラフな、仮面を外してる方かもしれないみたいな。そう
そう。リアルに近い方なんじゃないかなと思ってますけど。
なるほどね。
なるほど。
そういう意味で漫画760のお二人って、
はいはい、
こう収録の時の雰囲気があんなこう、なんかワイワイしてる感じなんだと思うんですけど、
はいはいはい、
収録終わった後の二人の関係性とか喋り方って変わります？
いやー、あんまり変わんないっすね。
いいな、それはいいな。
結構なんかその、まあ打ち合わせとかもするんですけど、
はいはい、
打ち合わせの時も基本的に僕がどんどん脱線していって、ほんまは10分で終わるはずやったのに1時間ぐらいかかるみたいな。腹ですね。
そうなんだ。
そういえばさ、庭さん、みたいな感じで。
全然関係ない。話し始めちゃ
う。そうなんですよね。結構ありますね。
ゲームなんとかも割とそんな感じですね。
ああ。
それで言うと、あれかもしれないですね。収録の時は、敬語は気をつけようみたいな話はしてますね。
ああ。
タメ口にはならんようにしようみたいな。
なるほどね。
まあ、なってるんですけど、結局、うんうん、普段もっとタメ口感強いかもしれないですね。完全にタメ口はないんですけど。
番組のその雰囲気っていうか。
なんすかね、なんか、やっぱお互い関西弁なんで、タメ口やとちょっときつく聞こえるかもなっていうのは、
あ、
多くの人にとって。
なるほどね。
っていうのはあるかもなっていう話をしてて、まあ、それのちょうどいいバランスが、敬語なんじゃないみたいな話。
なるほど、なるほど。
っていうとこです。まあ、あと最初は社会人がやってるっていうのもあった
な。
なるほど、なるほど。
その今では外しましたけどね。
はい。
社会人はね。そうなんです。そういう感じかな。感じですね。
両削りのホネストさん、長時間編集のハルさん、高テンポの佐島さん、雰囲気作りのはじめちゃんって言ってくださってますね。
両削りって
両削り。秒削り、いかが
うちの番組は最後が必ず00秒に。
はいはいはい。
あ、はいはいはいはい、はい、うん。毎回それ聞きながら、何のためにって思いながら聞き
ます。僕が気持ち悪いですよ。なんか、1時間20分36秒の番組って超気持ち悪いなって思っちゃうから、まあ、全部00にしたい。
いやでもそれ多分、その、個人的なこだわりっていうかあるんでしょ
う。そうそう。
僕もでもちょっとわかりますよ、それ。うん、誰にもまだ言ったことないんですけど、はい、全部じゃないんですけど、時々、4649とか、3776とか、なんか語呂合わせで終わらせるみたいな、その、最後のエンディングのフェードアウトをちょっと調整して、なんかこう、変に語呂合わせにしてみたり、それこそジャストで終わらせてみたりとか、3210にしてみたりとか、実はしてます。
やったことなかったけど、聞くと、やらなあかんと思ってます。
いや、それはね、佐島さん、それね、やらない方が絶対いい。経験者が語るんですけど。
そうそうそう。
いや、だから僕
はやめた方がいい、
そういうところで合わせんの好きなんですよ、他のところとか。で、なんかこう、今の話聞くと、あ、オーディションでもそれできるやんって思い始めるとやばいかもしれないですね。意識し始めると。
そうですね。うち、だから昔、それやるようになったのが、昔なんか、その、ローカル FM に、その番組出しませんかみたいなお話が来たことがあって、俺の番組枠が55分だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、そうなると、我々が55分より短くなっちゃうと、なんか間を埋める音楽流さなきゃいけないし、長くなっちゃうと枠にはまらないっていうのがあって、一時期ずっと55分ぴったりにしてたんですよ。
あれはマジですごい。
今考えると狂気なんです。
それそのエンディングのフェードアウトとかそういうことじゃなくてですか？
じゃなくて。話も全部調整して、
すごい。
毎回55分00秒にぴったり収まるように。
やば、それはできない。
それがね、でも、5、6年、
でも話聞いたら途中から、え、でもそれはまだ配信されるんす、されてるんすかって聞いたら、いや、してないんじゃないみたいな。わかんないとか言い出して。え、何のためにやってんすかみたいな。
わかんない、そんな。もうだから、そうそう。
ありましたよね。
なんか、その地元ローカルの FM 検索したら、なんかなくなってて、いいんじゃないのもう、みたいな。
そうそうそう。いや、やめていいんじゃないですかとか言って、ね、なんか
連絡
こそにホネストさんも話した記憶が。
それで、そう、じゃあやめようってなって。
いや、さすが別にそれは、だってもうないんでしょみたいな。
連絡何もなかったから、その、なくなりますとかの連絡もなかったから、わかんないからさ。
あれはね、面白いな、ね。いや、でもすごいことをやってるなぁと思いましたよ、あれなんか。
いや、でも、
ね。55分、ちょい増しぐらいで撮っといてそこに調整していくってことですね。
あ、たまにね、55分満たない場合は、逆に間を足すっていう。
いやー、やばすぎる。
ちょっとずつ間を足して、足りたみたいな。
なんか大学生のレポートみたいな感じ。
そう。
水増し
みたいな。わけわかんない言葉をいっぱい入れる。
俺、それだったら多分ね、引き伸ばしちゃうと思う。音声自体を。
ああ、なるほど。
オーダーシティとかで、その、音声の長さを変えるみたいなの
ができ
る。
できる。
それで、その、何秒とかな、何十秒ぐらいだったら多分引き伸ばしてもほぼわかんない。
だからね、その時、だからオーダーシティ使ってなかったんですよね。う
ん、ああ、はいはいはい、そう。
ガレージバンド一本で、使い方はよくわかってないし、みたいな。
確かに確かに。
だからもう、
すげえな。
もうそれはめちゃめちゃ辛かったんで、もうだから、佐島さんにはもうそれはもう絶対にお勧めしない。
でも僕本当になんかたまたまこう、いい時間にエンディングを伸ばして収まりそうな時とかしかやってないです。全部が全部じゃないんで。はいはい、それぐらいで、あ、今回ちょっと4321にしちゃおっかな、みたいな。
だからそこ気にしてる人あんまり多分他の配信者っていないだろうから。
ね。お名前出すのあれかもしれないんで、某10分ジャストの、
ラジオ。宇宙の話の人？
あ、いや、じゃなくて。
あ、そっちじゃない？
じゃなくて。 和で始まられる。最近アートワーク変わられた某、あの、10分ジャストのラジオさんとか。
ああ、はいはい。
はいはいはいはい、はい。
で、時々多分、結構短い方でいるんじゃないかなって思うんです。50分とかの方はそんなに、
どうなんだろう。そうでしょうね。
まあまあね、
うん。10分とか15分とか。もうそれがコンセプトになってる番組さんは多分あるでしょうけど。
まあ、それだったら多分もう喋りの時点で相当そこに合わせて喋って、
で、そうだと思います、そうだと思います。僕、あの、佐島さんがいる前であんまり言うのもあれなんですけど、はい、一応あの、アップルの方がよく使ってるんで。
ああ、全然全然。大丈夫です。
遅いんですよ。めっちゃ。最近。なんでかわかんないけど。はい。だから、スポティファイとかで上がって、自分たちもこう、7時配信って言っておきながら、結局8時近いみたいなよくあります。
ああ、それで確かに僕も、毎週18時って言ってたやつを18時ごろに変えましたね。
おぉ。
ごろね。
あの、プラットフォームによって、その、ラグがね、結構違うんですよね。
それこそあんまり読めないんです。
各所に配信する兼ね合いでしょうね。なんか、
そうですよね。
まあ、RSS。
だから、iTunes 側がどんぐらいのタイミングで読みに行ってるかみたいな感じなんでしょうね、うんうんうん、きっとね、あれね。
結構 Twitter とか見てると、みんな同じ悩み抱えてるんだなっていうのを、あ、うちだけじゃなかったと思うことはよくあります。
うん。まあでもそこまでなんかリアルタイムに聞きたいと思ってくださる方もありがてえなと思います、
ね。本当です
か、ね、そうね、確かに。
うんうん。
ライドさんのさっきの30分の番組は、あの、ポッドキャストの日の企画だそうですね。
うん、へぇー、30分ジャスト音源？
そう、なんか枠が30分って決まってるんだ、確か
に。
あれ。
ポッドキャストの日の企画みたいな。
そう、ポッドキャスト協会、日本ポッドキャスト協会、
うん
うん、あの、
ポトフ
さん。ポトフさんがやってるやつね。
うんうんうん。
月末ですよね。
うんうん、ポッドキャストですね。
うん。そう、9月30日と
か。なんか、僕、それを思ったときに、うんうん、この回30日まで引っ張ればよかったってちょっと思いました。
そういう絡みでやってんのかなって、若干思わなか
った。フライングしちゃったって思って、いや、これもあの、完全に僕のただの思いつきで、
うんうん。
呼んだれって思って。
これだから、今日はプレイでしょ？
あ、今日プレイなの？あ、今日プレイなの？
前夜祭みたいな。
前夜
祭みたいな、そうそう。前夜祭みたい
な。あ、そうだったんだ。
本番
で
もある。
じゃあ、このメンツで、あの、自分がやってる、年一で更新するポッドキャストをポッドキャストとかに出しますか？
ああ、それいいですよね、それ。
おぉ、なんか、とんでもないことになってしまった。
ちょうど何を出すか、ま、迷ってるぐらいのタイミングだったんで。
その時じゃあ、モネさんが中身考えなきゃな。
あれ、手動で更新かけるんやでって言ってる。
え、そうなの？
ああ、iTunes の話ね。
うん、かけると早く行くのかな。なんか15分ぐらいになるとかっていうの一回つぶやいてたな。
へぇ、
うん、それ配信する側がこう読み込みしてくれよみたいな感じでやるってことですか？
あ、そうそう。なんか接続と早く
読み込みする。
ポッドキャストコネクトかなんか
に
行って、なんか更新ボタンみたいなのがなんかあるんですよね。
なんか、うんうんって言ってるけど、俺一切触ったことないけど。
俺もその辺はなんか、具体的に分かっててやってない感じだって、うん、検証したことないから
。へえー、そうなんだ。知らなかった。
そうするとちょっと早くなるらしいですよ。
うんうん。
勉強になりますね。え？
え？
え？あ、そう。いや、もう一個あって、うん、あの、
何のもう一個？
あ、いやいや、あの、テーマが、テーマが。もっと投げたかったテーマが。投げたかったっていうか、はるさんが、あの、おとがめの中で話してくださってたやつなんですけど。あの、死因で繋ぐっていうやつ。
うん、はいはいはい。編集のね、テクニックとしてね。
はいはいはい、
言葉の死因と死因で繋ぐと綺麗に繋がるよっていう。
繋がる、ね。
要は言い直しとかで。
めっちゃやるね。
そうなんです。同じ言葉を二度言っちゃった時に、一回目を消したいなっていう時は、
うんうんうん、
まあ、その言葉がなんだろうな。ポッドキャストとかだったら、ポッドキャストの、最初のっていう音のところ同士で繋ぐと、スパッと綺麗に繋がる。
綺麗に
意外とその手前の無音の部分で繋ぐと、なんか若干変な感じになる。
そう
ことが逆にある、
ね。テンションが違うからね、ちょっとね。
そうそう。あとなんか息遣いのせいなのかわかんないですけど、
うんうん、
うまく繋がんないのが、そのシーン同士で繋ぐと、綺麗に繋がるという。
さっきの最初に、ここの、あの、今日ルームに集まった時に、
うん、
佐島さんとちょっとその話をしてて、なんか僕も佐島さんも自然にそこに行き着いてて、
そうなんですね。みんな なんか調べてそういうのがあるって知ったわけじゃないですけど、いろいろ切ってみてやった結果それになったみたいな。
ああ、やっぱみんなそうなんですね。
なんかそう、
みんな別に何か調べたわけでもない。
いや、僕もそうだな。調べたわけじゃない。うん。
おもろ。
僕もしかしたらその、系統が近いっていうのもあるかもしれないですけど、よく切るっていう。うんうんうん、こだわる、そこまでもう言い直してたら、それはそれでもう流しちゃってもって多分なるじゃないですか。うんうんうん、別に流しても
問題ない。他の番組さんでね、そのまま流してる番組さんもいますもんね。
うんうんうん。たまたまその、なるべく切る4人だから、
うん、そうで
みんなそこ同じ答えに行き着いてるっていうのがちょっと面白いなと思って。
言い間違いはとにかくなくすが、いかに流暢に喋ってるかみたいな。
間違いないですね。
まあでも俺適当に抜いちゃいますけどね。まあまあいいか、こんぐらいは。
あでも僕も。
人間味がなくなりすぎるのも、
そう。
思っちゃってる節はあるから。
なるほどね。
その辺のバランスってなんか意外と。
なんか多分6、7割ぐらい消してて、3割残ってたりしますね、僕。うちの
ライブ。感覚的にはそんなとこありますね。
うちだから、小平さんの言い間違いで、綺麗に繋がるときは全部切ってるけど、
うんうん、
どうしてももう、これは繋げないわ、みたいなときは、もうやむなくって感じ。で、僕が噛んだやつで繋げないやつは、取り直し一人。
やっぱり、あ、だと思った
やってるんすね。やってるらしいっすよね。
そうじゃないな、みたいな。
俺、本当にどうしても、ここの言い間違いはまずいだろうっていうところ以外はやらないっすよ、それ。
あ、そう。
うん。
基本的に全部やるかも。
すごい。
全部
いや、前も聞いたことあるけど、その話。すごいっすよね。うん、だって、なんか、その時のトーンに合わせて、こんぐらいのトーンで喋ってな、あ、とか言いながら撮り直す。
そう。あ、そう。ちょっと前から再生して、自分がそのテンション一人上げて、
うんうん、
で、その前のセリフから言い始めるっていう。
はいはい。自然につながるように。
どうぞ。
こだわり
がすごいもん。
その時小江さんいないから、小江さんの音声だけオンにさせてもらって、小江さんいる体で自分テンション上げて喋るっていう。気持ち悪いことやったんで。
そこまでやるのほんとすごいっす
ね。いや、すごいな。
いや、だから下手すると俺より全然こだわってるんですよね、ホテイソさん
まで。いや、でも、そのこだわりが一切わからないようにするのが目的だから。
そうですね。
うん。だから、聞いてる時にこう聞き馴染みが、なんかちょっとでも引っかかりがあるのが嫌だなと思ってるだけなんで。
編集は一切入っておりませんという顔してね。
そう。
あんまりこういう話しない方がいいんですね。
いやいや、でも、それ、今日は編集者の回だから全然いいんだけど。
うんうん。
だから多分、この4番組さん聞いてて、僕がすごい聞き心地いいなって感じるのは、多分編集の仕方が近いからだと。
ああ。
めちゃめちゃ信頼して聞けるというか、なんか、スッと耳に入ってくる感じがするのは、そこなんじゃないかな。
だからその喋りの間とかを潰さないように編集してたりとかそういうこだわりがある
なんか
みたいなことなのかな。
一律で間を詰めるじゃなくて僕はその人の喋り方のテンポに合わせて間を詰めるやり方をしてるからやっぱりここ完全にギュッてはならないかなって感じ。
あでも俺あれですよ、あのロジックで編集する前にオーダーシティで無音短縮をかけてるんです
よ。あ、そう。それはね、聞いたことあったから、そうなんだと思って。
そう。で、まあ、単純に無音短縮かけて、まあ全部無音切っちゃうわけじゃないですけど、ある程度無音を短くするんですよ。
はいはい。
それやっとくと、単純に、まあ編集の元のデータの長さも短くなるし、まあかけると1時間くらいのやつだと2、3分減るんですよね。
うんうん、
で、減るし、その、編集する箇所が減るんですよ。
ね、はい、そうそう。
カットする場所が減るから、単純に編集時間がかなり短縮されるっていう。
無音のその消すって時は、
うん、
例えばその2トラックとかあると思うんですけど、2トラック、3トラックあると思うんですけど、
うんうん、
そこのバランスを取ってくれるんですか？
オーダーシティはね、あの2トラックあってもまとめてやってくれるんですよ。
ああ、じゃあその、
だから両方のトラックが、そう。
なるほどね。便利。
片方のトラックが喋ってると無音扱いにならないっていうか、両方が黙ってる時だけ無音っていう扱いになるから、
めっちゃいいですね。
いいですね。
通話とかで録音すると間があったりするじゃん。ああいうのをいい感じに詰めてくれる。しかも、その間を全部切るんじゃなくて、何パーセント少なくするみたいな設定ができるんですよ。
ああ、いいですね。
だから無音を 20% の長さにしてくれる。
はいはいはい、はい。
だから、かなり、
なんかオーディションありそう。オーダーシティにあるんやったらオーディションありそうやけど。
ありそうな気がしますね。
そう。
さっき、
そういうのを駆使すると。
オーダーシティ一番下みたいな感じにな
ってでもロジックではそれできないです。トラックごとに、その無音のところで、まあ、切ってくれるみたいなのはあるんですけど、ちょっと用途が違います。別のトラックになってるとまとめてやってくれるみたいなのないんで。
全然そんなつもりないですけど、やっぱ、ただでもバカにできないですよね、今。もう、バカに
できない。いや、機能いいですよ、オーダーシティは。
うん。
オーダーシティすごいよね。
ノイズカットもかなり綺麗に。
はいはいはいはい。
うん。
ライドさんがさっき、波形でその無音の部分があって編集ポイントかと思って聞いたら、のツだったとか。
ああ。
多分そういうのもこう、ちょっとキュッてなって。
ツが長い時ね。
みたいな。あ、これ
すごい考え込んでる時ね。
なんかこう切って聞いてみて、としかないな、みたいな時ですよね、多分ね。
でもそれを、だから無音短縮かけると、が、になるんです
よ。ああ、なるほど。
簡単に言うとね。
それあれだな、うちの相方の。
ここは編集しなくていいか、みたいな。
引き笑いのところとかも短くしてくれるんだろうな。ゆうかっての笑いがですね、すごい間がこう、引き笑いの、引き笑いがちっちゃくなってって、吸うんですけど、その、吸うまでの間がすごいんですよ。
はいはい。
それを毎回、その僕、切ってて、だから皆さんが聞いてるゆうかっての引き笑いは、実際の6割ぐらいの長さなんですよ。
あプロデュースバイはじめちゃんの引き笑い
あ、そうなんです、そうなんです。まあ、これぐらいなら許されるか、みたいな、切り方をポチポチってしても、あ、はいはいはい、みたいな感じで切ってるっていう。
なるほどね。
そうそうそうそう。
で、
僕が結構、なんかすぐ笑いが終わっちゃうんで、ゆうかっぺばっかり、なんか、長いこと笑ってて。
いいじゃん、よく笑う子。
ね、キュッてなってて。まだ笑ってるやん、みたいな時ありますもんね。自分で編集しながら。引き笑いが3回、3波ぐらい来て。
3波。
はい。
僕がずっと。なめっちゃ、めっちゃずっと笑ってるの減らすのあるわ。
そう。ずっと僕が喋ってたりとかして。
あ、そうそう。3波あるやつを2波にしたり。
あ、もういいやって消しちゃったりとかします。
はっはっはっってずっと笑ってるやつを最後の 2,3 回切るとか途中の2回ぐらい切ってつまむとかね。
全然
ここもでもなんかこう雰囲気崩さないように。
そうですね、
人間らしさですよね。
テンポをアシストするぐらい
の
感じで編集するみたいなのがありますね。
最後の斉藤さんが後ろで救急車の音とか入るとこだわる人は大変そうです。大変です。今回の回がまさにそうだった、
ね、
今配信されたやつ。
お前
すぐ皆さんとか入ります
よ。 あんまり記憶にないけどね。いやでも普通に俺繋いじゃいますね。クロスフェードとかで自然に繋がるように繋いじゃいます。
うん、あーその編集点ずっと鳴ってて途中を切りたいとかなった時の救急車の音とかが、
うん、
あー、
うん、あまりそこ、なんか、敏感にはなってないです。だってもう、収録に乗っちゃってんだから。って思っちゃう。
諦めの境地。
ああ、そうなんだ。
うん、それを完璧に消そうとかは思わないですね。
うち切ったな。今回切ったわ、全部。
え、細かく切ります？
うん。喋ってないところでやっぱりどうしても音が目立っちゃうから、そこは全部消したわ。
ああ、でも俺その辺自動化っていうかノイズゲートみたいな感じで、ある程度の音量以下は全部切った。
なるほどね。
勝手にな
さ、ま、漫画760さん、
う
ん、
はいはい、
あれでしたよね、庭さんお子さん生まれてからみたいな、
ああ
もしかしたら入るかもみたいな話されてまし
たね。言ってた言ってた。
うんうん、
お子さんの声が入るところとかはできるだけこう消せるところは消してますね。喋りに被ってないところは消してますし、
うんうん、確かに確かに。
救急車で言うとさっきちょっと言いかけたんですけど、はい、前僕住んでたところがなんか大学病院の近くやって、めちゃめちゃ通ってたんで、その時はなんか遠くで鳴ってるなとかじゃなくても、ほんまに家のまんま。
はいはいはいはい。
もうそこはもう収録時点で、あ、もう今
止めちゃう。
止めちゃいます、
ね。
うんうん、
ああ、まあでも止めましたね。
確かに、
ね。止めてるかも。
うんうんうん、うん。
感じでやってますね。
ライトさん無視してるそうです。
あるん
です
よ。
そうなんだ。救急車めっちゃ通るけど完全に無視してるってライトさんは言ってる。
うんうんうんうん。
うち、相方がすぐキーボード叩くんですよ。
はい。
収録中に、なんか、僕が言ったことがそう、多分、なんか、何それみたいななった時に、裏でこっそり、キーボード叩いてて、全部入ってるんですよね。 やめてくれよって思います。
ニワカメさん言われてるよ。
こういうガタガタガタガタって落とすんですね。
そうです。だからそれも、その、喋ってないときは切りますね。
いやでもわかるな、その、そうなんだよね。なんかこう、
趣じゃねえよ。
自分もあるんだけど、
じゃないの、
うんうん、
なんか、マイクガタッとかやっちゃうとか、机ガチャッとか、なんか当たっちゃうとか、お互いにあるんで、それを毎回こう、切らなきゃいけないっていう。
まあありますよね、
うんうん
うん。あるのはあるんだけど、キーボードは叩くなって何回も言ってるんですけど、一向にやめてくれない。スマホで調べてくれよっていつも言ってるんですけど。
これはそれはもうキーボードの音が直接乗ってるんですか、それともなんか机の音がマイクに拾っちゃってるってこと言ってる。
いや多分、あーどうかな、
どっちもじゃない、
どっちもだと思います。
どっちもか、なるほどね。
結構周りの音
拾うんで、これなんかその机にマイクを置いてキーボードを叩くとその振動を拾っちゃうんですよね、
うんうんうん、
そうですね、ゴトゴト言っちゃうんですよね。それだとそのマイクの下になんかスポンジかなんか挟んどくと、まあ、クッションになって、
うんうん、
取らなくなったりするので、直接入ってるのは確かに、もう、そっと叩くしかないよね。
いや、もう叩かないでほしいんですけど。
カチャカチャターンってやったもん
ね。でも、なんだろうな、たまにゆうかぺさんって、なんか机叩くときあるじゃん。
ドンってやるんですよ。そう、やります、やります。
ドンってやるじゃん。
うん、はい。
そうそう。だから多分、机の音が入ってんじゃない、
そうかもしれないですね。相当、だから、打鍵に力がこもりすぎてるんでしょうね。カチャカチャターンってやってるんでしょうね。
なんか、キーボードで親殺されたんかぐらい
の感じ。ダーンって言ってこう、検索かけて。
多分、あの、気が乗ってるっていうか、テンションが上がってるから、その、はぁって、なんかそ
う、あの、ゲーミングなんですよ。キーボード
が。あ
そうか。
深いのか。
うん、余計に多分、なりやすいんだと思います。
そうか、そうか。はいはいはいはいはい。
あの、七色に
光る。わかりやすい。うんうんうんうん、
何使ってるのか分からない。
でも、収録中に分かんないことあったら検索してくれるのいい子じゃないですか。
うんうん。
あ、はい。
ん？
あ、
は
い、
まあ、
おい、フォロー入れてんだよ、こっちは。
いや、スマホでやってくれって思ってるっていう。ありがたいんですね。あと
あ
の、まあ、話の内容的にはこう調べないでいてほしい時とかもあるじゃないですか。
はいはいはい、何調べてもねえんってやつね。
知らない方が面白いパターン。
そうそうそうそうそう。
その調べてる時の迷うみたいな時とかね。
あ、じゃあそれも出てきる
んで。あんのかな。
だからあの、一瞬でこう、まあまあね、一瞬で答えにたどり着く。二人して一瞬で答えにたどり着く時とかあります。
ある。あ、なんかこれ絶対編集してるなっていうのやる。
あ、でも俺逆にキーボードを足す時ある。効果音。
ああ。
ここは検索してますよっていうのをわかりやすくするために、わざわざカチャカチャカーンみたいな。
確かに
音を入れたりします。
結構、なんかこう SE 多いですよね。多いっていうか、入れられてますよね。
はい、入れがち、入れがち。あの、一時期ね、うんうん、音亀は本当に SE まみれにしたことがあったのよ、面白かった。
あったね。
本当に、めちゃめちゃ SE 入る謎の番組みたいになってたんですけど。まあ、そこまではもう、めんどくさい。ヒューとか言ってね、めっちゃ入るみたいな。まあ、あれはあれでよかったんですけど、ちょっと手間がすごいんで、もういいかなっていう感じではあるんですけど。でもまあ、それの名残というか、なんかちょっと補助できる部分は、まあなんか、その話に添えるみたいな感じで、
うん、
入れる分は入れようかなみたいな。時々ゲームなんとかも入れたりしますけどね、
うんうんうん、
タイミングによって
結構多分僕その編集での遊び方みたいなのが春さんに近いなっていうのを聞いてて感じるんですよ。それこそその、う
ん、あ入れるもんね、 SE
BGM 消してエコかけたりとか、うんうんうん、SE 入れたりとかはなんか気づいたら同じことしてる時とかあって、
うんうんうん、
あ、
映ってるか
一緒だって思う。一緒だって思った
り。いっぱい受けてんじゃないですか。
いいじゃないですか。
影響受けてますね。あマイクアームだと机の振動は伝わらなくていい。うちマイクアームですね。僕はアームで。
マイクアームしてますね。
うちもアームですね、今は。
一人だけ。
え
スタンドだ。
あら。あ、でもうち両方使いますよ。アーム一個しかないんで、二人で撮るときは片方。
ああ。
え、みんなアーム持ってんの？すごっ。アームにしましたね。
皆さんそもそも
アームの方が口に近くまで持って取れるし、うんうんうん、姿勢的に楽だなみたいな。
まあそうですよね、それは。ね、いや分かってるんですよ、それアームの方がいいっちゃの分かってる。
あと手的にいいじゃん、ぽいじゃん。
ぽいぽいぽいぽい。ポッドキャスターっぽいよね。わ、うん、かるよ。
いやまあ単純になんかその机の上邪魔にならないの結構大きいですけどね。
あなんかすごい叩かれてんの、スタンド。
いやいや、叩いてない、叩いてない。
いい
叩いてないですよ。
スタンド使い。ゆかぺさんスタンドだからね、きっと。
ゆかぺさんスタンドです。
うんうん。うんうん。
ゆかぺはスタンドです。間違いなく。
スタンドですって言うと、ちょっとジョジョっぽくなるけど。
そう、僕のスタンド
なんで。スタンドが、
ペガスタンド。
ペガスタンド。は
じめちゃんのスタンド？
はいはい。スタンドにしたらちょっとポンコツが過ぎるんですけど。
いや、それで相手を惑わすってことでしょ？
ああ、そうかそうかそうか。で、本体で殴るっていうことですね。
相手からなんか難しいこと言われたら、ちょっと待ってくださいねって、カチャカチャカチャカチャカ
チャ。違う。
耳元でキーボードの音めっちゃするみたい。
そうだ、編集絡みで一個聞いてみたいことあるんですけど、いいですか？
何でしょう？どうぞどうぞ。
放送コードってあります？まあ、俗に言うですけど。どういうのを切る、こういう発言は切るみたいな自分の中であったりします？
ああ。
まあ、あるっちゃあるかな。
うん。
うん。なんか、うっかり喋っちゃったけど、これダメだったな、みたいな。
うっかり喋った内容を喋ってしまう。
ここでね。
やばい、やばいやつ
ですね。まあでも、あるはあるっていう感じですかね。
あるある。あ、いや、というか僕はある程度明確に基準を決めていて、やっぱり喋ってる時の自分と編集してる時の自分の視点は変えるようにはしてるんですよ。うん、
ああ、はいはい。
編集者として。
そう、編集者としての編集をするんだけど、やっぱり収録してる時って気分が乗ってるから、
うん、
結構尖ったことを言いがち、
はいはいはい、
僕も多分小平さんもそうだけど、
うんうん、
で、うんうん、昔は朝収録だったんですけど、今もう深夜収録に変えちゃったので、
はいはい、
こうやっぱりなんかこう疲れもあってなのか愚痴っぽいのが多くなったりもするんですよね。
はいはいはいはい。
で、そういう時に編集してる時に聞いてて、あ、この話は聞いてる人面白くないし、なんかちょっと嫌な気分になるなとか、うんうん、誰かを攻撃してるようなことを言っちゃってたとしたら、
うん、
それは僕のターンでも小平さんのターンでも一応消すようにはしてます。あんまりこう、なんかこう、まあ、面白く言ってる攻撃みたいなのは残すけど、
うんうん、
これは誰も得しないなみたいなやつは。
はいはいはいはい。
消す
でもそれってほら放送コード的なさ、この単語がダメとかじゃなくて文脈的に面白くないから切るっていうことじゃないですか。なんかこういう、うん、だから、ね、例えば下の言葉みたいなやつ
言ってから切るとか、それはもう、はい、そうね。
ピー入れるとかさ。
下ネタは言わないし、まず。お互いに言わないようにする、してるし、まあ政治の話なんかしないしね。
話題で避けるのはありますよね。ある程度、
うん。話題で避けてるだけで、あんまり、そういう意味で言うと、お互いがそれ、なんとなく認識が合ってるから、
うんうんうん、
そんなに切るものってないかもしれない。
小平さんが、たまに切りすぎだなと思うって言われてますよ。
え、切り刻んでるっていう？
はい、多分ね、尖ったことを柔らかくしすぎなんだと。
あー、そこまで敏感にならなくてもいいんじゃない？
あ、そう。だから小平さん、でもね、どうなのかなってたまに、だからなんか、例えば、なんか、いや、あの芸能人気持ち悪いわ、みたいな話を、小平さんが言った時は切ってるのね。
あ、まあまあまあ。はいはいはい
はい。そこでも悩ましいとこっすね、確かに、ね。
そう。苦渋の判断で、いや、でもこれは、多分そのファンの人が聞いたら、嫌な気持ちになるなっていうのがあったりするから。
誰かを傷つけたくて配信してるわけじゃないからですね。
そう、だから、どう、消そうみたいな。
なるほど。難しいですね。
確か
に。でもそれと、プラス、個人の意見のバランスをどこに取るかみたいなってちょっと悩みません
ね。ああ、まあそうそう。だから、僕の発言は、基本、なんだろうな、自分のことだから、いくらでも切ってもいいと思ってるけど、小平さんのやつは、もうよっぽど、これは、でも僕が聞いててちょっと嫌な気分になるなっていうところ以外は消さないかも。消さないようにしたかも、最近。
まあでも確かに自分もな、音がめはもうほとんどいろいろ明け透けに、下の話とかも全然しちゃうんですけど。全然。
今週やばかったですね、なんか。
ほぼなんかもうそういうの、まあ別にラジオじゃねえしいいかなみたいなの。
まあまあ、ね。
普通にあって。そこはなんか気にしてないですけど、ゲームなんとかね、確かにね、言ってる本人が損しそうだなっていうような、マインドというか、
あ、そうそう、そう、そう。
頭で、切ったり切らなかったりっていうのは多いですかね。正直、音がめでもう、損しても、もう、 自分らの話だし、もう喋ってるならっていうと、まあでもあまりにひどいこと言ってるときは本当に切ってるんですけど。
うん、ね、
これはシンプルにダメだみたいな。
結構攻めたというか、はっきりありますよね、うん。その皆さんがどう思うかと別に自分たちがこう思ってるっていう考えをすごくはっきり言われるなって思います、
ね。音がめはそうですね。うんうん、別に、まあラジオじゃないしみたいな感覚。
うんうんうんうん、
ラジオがやりたいわけでやってるわけじゃないみたいなところはあるから、はいはいはいはい、あんまりそういうなんか一般的にこういうこと言わないよねみたいなやつはよりかは自分たちが喋りたいから喋るっていうだけな感じだけど、うんうん、まあゲームなんとかはまあ、まあ、損しちゃうのはなんか違うよねって思っちゃうから、
うん
うんうん、っていうのはあるかな。まあ、音ダメはだから逆に放送コードはないんだけど、文脈的に本当にダメなやつは切ってるみたいなの
は
ある。
はいはいはい。
かな。
うん、まだ、一緒かな？そうそう。
まあ、そういう意味ではそうですね。うんうんうん。
漫画760さんはあるんですか？
放送コードみたいなのは、なんか一番最初にこういうワード使わんとこうねみたいなのは、なんか決めた。決めたっていうか、なんか認識合わせで。
はいはい
はい。はいはいはい。
決めた気
が。まあ、なんとなくの方向性というか。
そうですね。
とかは決めた気しますね。
うん。
まあなんかそれこそやっぱ社会人でやってくんやったら、まあこれは社会人的に言わないよ、ね。社会人が決めますね。
ああ、まあで、俺社会人じゃないか
と。最初そういうキャラみたいなんで、なんか、やろっかみたいな感じだったんで。
はいはい
はい。のはありましたし、あと、やっぱなんかこう人様の作品を、こう乗っかってワイワイ喋ってるだけ
か。そうか、
そうですね。そうで、まあ、言うて最初の方結構今聞き返すとやばいなっていうことを言ってることあるんですけど、うん、ちょこちょこ。で、なんかでも、それは徐々に方向修正していって、
うん、
なんかこういう、なんていうか、ネタの仕方ってちょっと違うよねとか、
うんうん、
こういう突っ込み方ってなんかあんまり作品にリスペクトないよねみたいな。
うん、
話はちょこちょこしながら、まあ今の形になってきたみたいな。
なるほど。
放送コードって言ってもまあそんなめっちゃ暴力的な言葉使わないとか。
うんうんうん。
あと、あれかな。僕、多分 P 音入れたの、僕があの F ワードを放った時ぐらい。かな？多分何回かありますけど。
はいはいはい。何回かある。
何回かありますね。いや、なんか、それ以外で表せない。
ああ。はいはいはいはい。そういうことですよね。
そうなんですよ。
P 入れるってことは察しろよっていうところあります。
そうです。
なんかね。
うんうんうん、
あの、それを切っちゃうと話的に全然通じなくなるし、でも入れるとちょっと、あれかなっていうみたいな感じですよね。
そうなんですよね。でも、それで、まあ、最初ネタで入れてたんですけど、今は、Spotify 独占になったし、なんか P 音入れておいた方がいいんじゃねみたいな。
ああ、そっか。
F ワードには。うん、まあ、グローバル企業ですし。
うーん。
F ワードには
P41。はね。確かに。
はい。
お伺いを立てなきゃいけない、ね。
確かに、それはあるか。
まあ、海外のポッドキャストとか聞いても全然 F ワード入ってるんで、多分。
まあ、大丈夫じゃ大丈夫なんでしょ
う。そうです。多分そういう意味だと、多分日本と一緒で、うん、ラジオ局みたいに放送コードガチガチってよりはもう自由にやろうよ、みたいな感じだとは思うんですけどね。
うん。
でもなんか、おもろいから入れとこっかぐらいの感じで、P を。
あ、P があえておもろしろく
ですね。ネタ的に入れるときは確かにありますね。
うちも。ダンさんと小平さんが、ハルさんに感謝してます。
ああ恐縮です。
いやでも俺は様々ちゃうんかい。
結構独断でなんか言い回しを切ったりとかするときはあるんで、そういうことなのかな、うん。
そうなんじゃない。
なんかね。
うちはもう、あの、ピーヨンは、ある意味、ピーヨンゲーみたいになってるので。
あ、まあね。
はい。うん、
本名言ったりとかでしょ？
です、ね、は
い。住んでるとこ言ったりとか。
はい、はい。結構、あの、ギャグ的に使う節はあるので。ただ、
やめろみたいな。
その、入れるときに、あれですね。なんか、長さをこう、毎回ランダムにしてます。
ああ。あえて一緒にはしてない
ですか？はい。言うと、長さがこう、だんだん分かってくるじゃないですか。それをこう短くしたり長くしたりっていうのは、僕の方で。
いやでも聞いてたらあの P の中身大体分かってくるけどね。
中身はもう全然分かっていいんです。あの分かっていいやつと分かっちゃいけないやつがあって。そこも含めてまあ、あの、ある意味 P 音ゲーなんですけど。
うんうん。
どうですかね？なんか、特に認識合わせはしてないんですけど、僕らが選ぶ話題自体が、そもそもなんかこう、あんまり、そういうなんだろう、政治思想みたいな話にならないので。
うんうん。
あんまないですね。で、下ネタも基本 NG お互いそんな言うようなあれじゃない。言うのがむしろ向こうなんで。僕じゃないんで。で、僕がたまにかますんですけど。あと多分ですね、編集してる側の方が思想が強いので、うちの場合は。
はあ、
はいはいはい。
僕が本当にその人格っていうか、それこそさっきホネスさんが言ってた、こう、収録の時と編集の時で、人をこう分けるというか、別の人としてやってるところはあるので、自分の発言でもこれは、あ、僕にとって損だなっていうところは切りますし、あと言われたりしますね。あそこはいらないんじゃないとか。
きついですよね。そう。あ、言ってくれるんだ。
うん。あと、撮ってる時に今のとこ切った方がいいかもね、みたいな。
ああ、う
ん。ちょっとこの編集者の人格が出てきたりします。
うん、
今のいらんかったな、とか。
うんうんうん。
だから、その辺って、どうですか？撮ってる時と、編集するとき、その人格違う、うん、違いますか？まず。
人格違うとまでは言わないけど、撮ってるときはテンションでいっちゃえっていうときは
ある
。
ああ、それをいい感じに丸める、編集で丸めると。
うんうん、
まあでもそうですよね。編集者的視点みたいな。なんか、
そうそうそう、
僕結構撮ってるときも、なんかずっとどっかにいるんですよ。やっぱり。
うん、右斜め後ろぐらい
に。そうなんです、そうなんです。まさに
スタンドの方がいるわけだ。
そう。スタンドの編集者のはじめちゃんがいて、ずっと見てるんですよね。僕らの収録を。ね、
エディターがいるわけ
だ
ね。
で、なあ、もうここでバシだな、みたいな。
ああ、入れるタイミングもう
入れるタイミングここだな、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかそういうのってあります？
みんなはじめちゃん派っすね。
おお。
その場で、なんか、まあ、例えば、庭さんの話を聞いてる時とかだったら、ああ、今の、切らんとダメっぽいな、みたいな。
うんうん
うん。ああ、でもそれはあるか。
しますし、まあ、自分が喋ってる時も、あ、この表現なんかちゃうな、みたいな。
うん、うん。
できたりとかはするんで、ちょっとそういう意味だと、編集者側のマインドで、収録の時もいるかもしれないですね。
うんうん
うん。どうです？お二人。
いや、でもそういう意味で言うと、うちもそうですね。喋ってる時に、あ、こう、閉鎖の心間を詰めなきゃいけないなとか、この話は、話題がこう、やっぱり喋ってると、説明が入れ子になっちゃう時あるじゃないですか。
はいはいはい、
それでちょっと分かりづらくなっちゃうみたいな時は、あ、今の話多分前に持ってきた方が分かりやすいなとかは、考えながらやってるのと、あとさっき言ったように僕は言ったけど、自分の、この言葉、あ、まずったなって思った時は、小平さんと通話を切った後に一人で同じテンションで、そこの直さなきゃいけないところをそのまま撮る、
ね。すでに。
そうね。
すげえ。
そうじゃないと、後でまたテンション上げ
る。いや、まあ確かに確かに。
だから、もうだから自分であそこのワードは、多分このワードは使っちゃいけなかったから、もうそのまま小平さんと切った後に一人で撮ろうみたいな時はあるけど。
それをなんか収録終わりまできっちり覚えてられるのもすごいですね。もう大体っちゃ大体なんでしょうけど。
いやでも気持ち悪いのよ。その、使っちゃった自分が。
ずーっとなんか心の中にもやもやって残って
る。そうそう。あれはダメだったな。あれは表現が直接的すぎたな、みたいな。
さすがにあれは違ったな、みたいな、
うん。あれは違ったなと思いながらエンディングとか迎えてるから。
なんかずっと引っかかってるんですね。
このあたりはでも本当に編集者特権ですよね。
確かに確かに。
自分の
好きな。小平さんがそう思ってても絶対できないですよ。
そう。
でも、僕はほら、小平さんが言うには僕は編集しすぎっての箇所があるらしいから。小平さんは多分そのまま出してもいいと思ってるんだろうけどね。それはもちろんそうだけど。
逆にその相手からオーダー来たりします？
うんうん。
小平さんから？
はい、とか、庭さんからとかも。今のところは切ってほしいとか。
あ、その収録のタイミングでオーダー出るときはあります。あ、今のやめましょうか、みたいな。
ああ、
もう、ちょっと分かりにくいんで、違う言い方でもう一回ちょっとやり直しましょうか、みたいなのは全然ありますし。
なるほど、なるほど。
うんうん、ちょっと、お三方どうやられてるか分かんないですけど、僕の場合、僕が編集したやつ一回庭さんに聞いてもらって、で、こういうところを、くださいみたいなんで、来るみたいなのもあるんで、まあ一応お互いの意思は反映されてる、音源にはなってます感じですね。
うちあれだな、
うんうん、
編集してから出すまでの時間がなさすぎて、多分小平さん聞けてないと。
じゃあオンエアで確認するパターンなんですね。
いやいや、うん、多分 だからいつもギリギリというか、うち、ま、今でこそ水曜日の収録で日曜、その週の日曜とその次の週の日曜分2週撮って出すんですけど、前まではそれこそ土曜の朝に撮って昼に収録して翌日分をそれで上げるみたいな。
え、もう多分24時間の間に。
そうそう、切って終わってるから。
だから無理だな。
そんな状況でやってたから、多分小平さんにこう確認してもらってみたいな時間がほぼなかった。
はいはいはいはい。
だから多分小平さんからは直しましょうっていう指示はほぼないかな。
ゲームなんとかではね、記憶してる限りは一回明確にあったのはありましたね。
あ、そうなんです
か。あの、ちょっと全体の時間が思ったより長くなっちゃったから、どっか切りますって俺から振ったんだったかな。そしたらじゃあこの話題切っちゃっていいわ、みたいな感じになって、あの、一つの話題のセンテンスバッサリ言った時はありましたね。だからまあまあまあ、一応その辺のこう、やりとりはまあ、あるっちゃある。
そうなん
だ。それはありましたね。だからまあまあでも、それ一応その配信する前に確認してもらったりするんで、それで、あ、ここはちょっと言い過ぎましたね、みたいな感じで訂正が入った時もあったんじゃないかな。
でも俺はその時間を小江さんに与えなさすな。委ねるし信じるしかないからねって書いてるけど。
もうなんか悟りの境地じゃないですか。
それは申し訳ない。俺のせいだね、それ。
それはしょうがないですね。
僕のところも、僕今日編集終わらせたんですけど、明日、あの、ゆうかっぺが多分動画にしてくれるんですよね。毎週、1分ぐらいのこう、なんかここだけ切り抜き動画みたいなのを作ってくれてて、そこのタイミングで多分1回通しで聞くんで、なんかそれで修正が入ったことはないんですけど、うん。一応、事前に確認は確かに取ってますね。確認っていうほどでもないか。だから、ただ僕が結構独断で、あの、自分が話した話題丸々一個削ったりとかしたことあって。あの、収録50分なんですけど、なんとなく30分ぐらいで、一つ目の話題で終わってて、なんか二個目のやつあんま盛り上がんなかったから、全部バッサリ言ったことがあって。うわ、それはさすがにあの、連絡来ましたね。あそこなかったじゃん、みたいな。
どうした
の？そう、どうした？なくなってない？みたいな言われたことある。それはもうあの永遠にもう表に出ることはないです。
ああ、
そう。はいはいはい。
あと最近もあの収録するだけして、来週使うわ、来週使うわって言って3週伸びて結局使わなかったやつとかあります。
これが、ゆうかっぺ最近言うと
った。
ああ、でもそれもあの僕が振った話題ですね。ゆうかっぺが話してくれる話題は全部残してますね。
ああ、
そう。もうあの、自分のは切りやすいよね。
うん、これもあの編集者特権というか。
もう自分の話なんかいくら切ってもいいから、ね。
そう
そう
そう。
ここなテンポ悪かったよなつってバッサバッサ切る
で。いや行きます行きます。それでこう話したか話してないか分かんなくなって、あれ話したっけとかなる。
いやそうそう、なんかたまに
放送乗ってたみたいな。
小平さんと僕同じぐらいの割合で自分のこと喋ってるんだけど、
うんうん、
あの。放送では僕の部分ほぼカットされてて、小江さん自分の暴露めっちゃしてる人みたいになってる。昔っからだけあった。
はいはいはいはい。これあれですね、なんか、編集者特権というか、いいのか悪いのか、良、
うんうん、
くも悪くも自分の好きにできるってとこですかね。
そう、
だから相手の話題を面白いと思っちゃってるみたいな
部分。あ、そう、ありますあります。
なんか切るの申し訳ないみたいな。
だし、あと55分にまとめなきゃいけない時は、もう、積極的に自分の話題から切
る。自分の方からね。
そうそう
そう。
いや、
そうなるでしょうね。
友達に、あの、聞いてくれてるリアルの友達に、ゆうかぺじゃないくて、あの、僕が持ってきた話題、おもんなくないって聞いたことあります。なんか、不安になりすぎて。
ああ。
それぐらいでもやっぱ相方、人から聞く話の方が面白いなっていう時が多いんですよね。
気持ちわかりますね。
なんか、本当に大丈夫かなって心配になる時あります。
でも、人ってそんなもんなんでしょうけど。
質問もいただいてますね。あいつは事前打ち合わせしないそうですけど、そうなんですか？
うん、はい、しません。
はい、お三方はどれくらい事前打ち合わせってしてるんですか？
打ち合わせか。あ、それ聞きたいな、確かに。
でもテーマっていうか、次この話するみたいなのは決めてる。あやつは確かそれすらも連絡し合ってないって話です
。連絡し合ってないし、当日その収録直前にうちその収録のウィキが あるんですけど、二、うんうん、人だけが見れる時があって、うんうん、そこに、あの、自分の担当の日付のところに書くんですよ。今日のタイトルって、打って、うんうん。で、それを二人で見に行って、あ、今日このことについて話すんだっていうタイトルだけ見るだけですね、その収録直前に。
ゲームなんとか。
内容どうなんだろうな、みたいな。ゲームなんとかは次回の、あの、テーマだけは事前に何日か前ぐらいに決めて、うんうん、そこに、まあ、お互い、まあ適当な感じで。
うちひどいんだな、そう考えたら。
あ、でもそっか。ゲームなんとかさんはお互いに喋りますもんね、その、
そうそうそう。だからお互いにそれについてのメモを、
はいはいはいはい、
メモを持ってて、で別にそれは共有しないでお互いに勝手に喋るやみたいな感じが多い、うんうんうん。だから結構メインのところに入ってから、今回どうやって話しますみたいな言ってるのはそういうこと。
なるほどね。
うん、お互いが持ってきた
そのすり合わせやし。そうそうそうそう。だお互いにどう、その、
何きっかけ
で懐かしい、
は
い、そう、懐かしゲームの話とかだったら、どっちからどう、ね、どういうふうに話すとか。ういう話になったんです。
ああ、そっか。
うちもでもほとんどしてないです。実は。うんうんうん、もう本当に直前に、最近とかもうなんかひどいもんで、とっかかりにしたところから話、それこそ今日の座談会みたいに、わーって話を広げていって、うん、ああ、終わら、まとまらないねーって言ってこう、そのまま発散して終わるみたいな。あの、とりあえず笑っといたらバシーみたいな感じになっちゃってますね。
はいはいはい、まあでもそれはラジオがその好き勝手レイディオっていう名前だからね。
雑談メインの番組だとそうなります。
うん、なんか、それこそ結構迷走した時期があって、あの、はやつーさんチックになってみたり。
はいはい、テーマ持って。
そうそうそ う, そう、やってるんですけど、僕とかなんかテーマ持ってきちゃうと、ゆうかっぺにこう、隙を与えないで一人で喋り切っちゃうとか。
よくあ、それ今の俺じゃん。
なんか、
あ、はい。
なんか、自分がこう、持ってきた原稿を完遂することに必死になっちゃったりとかしたんで。
わかるー。
わかるね。
あ、これ無理と思って。僕でき
ない、それやっちゃうとなんか面白くないんじゃねえかなっていうか、そうそうそうそう、お互い喋り合ってる感なくてダメなんじゃねえかなって思っちゃう。
わかるわかる。はやつ、今の俺の回そうだもんね。
これ永遠の命題かもしれない。
鉄の心が必要になってくる、
ね。すっごい感じる。じゃ編集しててわかるんだもん。小平さんの話はめっちゃ盛り上がってるのに、俺の話。
そうなんですよ。
おもろいんか、これ。
そうなのさっき言ってるのそれでですね。
わかる。
なんか、ゆうかっぺの話は僕がこう好き勝手にこうガンガンガンって、
うんうんうん、
適当なボケをかまして、あの、ゆうかっぺの話をすごい止めるっていう、やり方をする
んで。小平さん式でしょ、それ。
あ、でもそうかもしれないです。近いと思います。うん、小平さんの、その、ホネストさんの、なんか話題に対して、あの、いろいろこうボケを挟んでいかれるのは、似てるなって思います。
うん。
あ、ごめんねって思いながらいつも。やって、自分がこう話してる時に、ゆうかっぺはこう聞いてくれるので、僕がわーって喋るんですけど、はいはい、それが果たしてこう聞いてる人たちにとって面白いのかっていう、こう悩みですよね。そうなん
だよ。もう悩み、今でも悩んでる。だから、今、うん、今日配信された話は多分小平さんの話題だからめちゃめちゃ面白いのよ。うん、
さっきタイトル見ました。めちゃめち
ゃ、そう、めちゃめちゃ面白く編集してるし、うん、これは、もう今年1に争うぐらいの面白さだと思ってる。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？今から聞きます？
今から聞かないといけないんじゃない
です
か？
やめ、やってください。それは、おのおので後で聞いてください。
ホットキャストまでしましょうよ。
その、いや、そのね、次週の俺の話多分クソつまんないですよね。
いやいやいやいや。
いやでもね、そう思っちゃう気持ちはすげえわかるな。
今から編集するのちょっと億劫だもんな。
あ、そう、自分の回はね、うん、そうなんですよね。編集したくないですもん。
ああ確かに本当に編集したくねえなって思うときあるな。
そうそうそうなんです。
えだから
これきちいな編集みたいなね。
え、漫画760さんはどうなんですか、はいはいはい、普段のその打ち合わせのところ、うんうん、どういう感じでやってるんですか、
そもそも普段の打ち合わせのところで言うと、手間、結構手前で、Google ドキュメントで、
はいはいはい。
こういうこと喋りますみたいなのを、お互いに出して、一、うんうん、回バーって見て、はいはいそこでまずおもろいおもろくないのジャッジが入ります。お互いに。
そうなんだ。
なんか、え、それ言ってどうすんのみたいなのとか。
うわ
あるとこはあるんですよ、たまーに。
はいはいはい。
なんか、いや、これちょっとこのまま喋んのきついんちゃう。大体僕なんですけど、僕が出したやつなんですけど。
うんうん。
いや、これ、だってほぼ映画の話ですよね、みたいな。
でもだって本編でも言われてますもんね。
うん、言ってたの、この前。
あれは、なんとか僕が調整して、これは立たさせてください、つって出たのが、あれって感じです。
あ
そう、もうほんま原稿の段階やと、マジで、これマジで映画の話しかしてないですよね、みたいなのもあったりして。
なんか、アイアムヒーローの回とかそうでしたもんね。
いや、でもあれはまあ、漫画原作なんだ。
あまあまあ、そう。
そう、うん。あれは漫画原作なんで、つって、
押し込んでて。
いや、俺も面白かったですけどね。
うん、ありがとうございます。うん、そう、なんか、丹羽さん、いやでも、丹羽さん漫画も映画も見てないですよね。これは両方とも見てる人は分かるんですよ、みたいな。適当なこと言って。
言ってた。適当なこと言ってるじゃないですか。
しかも本編で映画がって言っちゃって。
言ってた。
そう、なんかやっぱそういうところで、なんかこれって聞いてる人にとってどうなんですかね、みたいなのは結構そこでジャッジは入って。これあらすじ説明してるだけっぽいからもうちょっとなんか欲しいよねみたいな。
もうそのプロットみたいなのを作って、
あそうですそうですそうです。
お互いに見てるってことですね。
そうですね。あの自分がこういう内容を喋りたいみたいなのをバーッと書き出して、でそれをまあ事前に見せて、面白い面白くないこうした方がいいんじゃないかみたいな。っていう感じですね。
へぇー。
そう。漫画760さんにゲストで出たいって時は、ある程度、プロットを書いて送った方がいいですね。
いや、で、面白くないって言われるっていう。
いやいや、そ
んなに。
これ、
皆さんに言われる
のはちょっと面白くないですね。
バサバ
サ。聞かれるっていう。もうゲスト出ないってなっちゃう。
あ、もう。なるゲスト、前、例えば佐々木さんを呼びした時とかは、やっぱり佐々木さんじゃないと喋れないようなことが分かったよね、みたいなのはやっぱありましたね。
そうですよね。
プラネテスもね、面白かった、あの話めちゃめちゃ。
いや、あれほんまにやっぱプロに聞くと全然視点違う。
ね。いや、すごい。なんか、佐島さんがその、ね、専門家の方に話を聞きながら漫画を読みたいって言ってたのが、すごい納得しながら聞いてましたけど。
いや、本当に、ああいうのめちゃめちゃ大好きなんで。
あれ面白かったですね。
あれも、まあ、佐々木さんから結構こういうの喋りたいですみたいなのを、まあ結構簡単になんですけど、こういうテーマ喋りたいですっていうのをいただいた上で、まあ僕らで、僕と丹羽さんで、じゃあこういうなんか質問とかしたらいいかもしれないですね、みたいなのを、バーっと書き出して、まあ一応それも佐々木さんにこういう質問していいですかみたいなんで、事前にお渡ししつつ、予備の質問もちょっと用意しつつ、みたいな感じで。
すごいわ。ちゃんとしてるわ。
いや
。一回一回ちゃんと構成が、
ちゃん
と。ねってあるんですね、毎週。
そりゃそうだよ。あの面白さは、そうだよなって思う。
いや全然。なんかでも、作りすぎて、やっぱこう、まあ、さっきの話じゃないですけど、こう、会話してる感ないよね、みたいなのは、多分僕の回顕著だと思うんですけど。
はいはい。
庭さんの持ってくるやつって、いい感じに、ロジックボロボロなんですよ。
突っ込みどころがあるってことですね。
はいはいはい、僕が、え、どういうことですかみたいな、すごい聞きやすいんですけど、
あ
なんか僕、なんていうかこう、記事書くみたいなノリで書いちゃうんで、
はいはいはい、
なるほどね。
人に突っ込まれることを想定してないような書き方しちゃう
んで、そう、隙を与えない。
そうなんですよ、ね。
中身になってるってこと。
だからもう完全に僕の回は、もう庭さんのアドリブ力が、ものを言うみたいな、すべてしっかりして、
多分、俺とはじめちゃんと同じタイプの人だ。
僕も、ちょっとゆうかっぴに頑張ってほしい。頑張れって思ってる時ありますもん。頼むぞって思いながら。
僕してなって思いながら。
うまく調理してくれって。まあそういう意味で言うと、うち超楽だな。小平さんめちゃめちゃ、うまいことやってくれる。
あれでも、ホネストさん側が大変そうですけどね。あの、さばきながら、小平さんをさばきつつ、自分のその、持ってきた内容を追いかけないといけないっていう。
じゃだから喋ってる時はもういっぱいいっぱいな自分の言いたいことでいっぱいいっぱいなんだけど、うん、編集してる時に聞くと、あ、小平さんのこのボケ全然拾えてないじゃんっていう、またそこで凹むっていう、事態に陥るから。
必死になっててね。
そう。
追っかける方に必死になってて。
小平さんのこれ拾えてない。
すまんってなって。なんでこれ拾わなかったんやみたいな。
たまに泣く泣くそのボケを消す時があるから。これ反応できてないからごめんっつって。
ボケたことに気づいてなかったみたいな。
だからそれが一番悔しいんですよ。小平さんのボケを活かせてない自分っていうのが。 くーってなる。
なんでこの時これ、こう返せなかったんやーって、とか思うのめっちゃありますね。
2回目聞いたらめっちゃうまい返しあるのにっていう。
うん、
ああ、それはもう永遠の悩みです。
そうですよね。いや、多分佐藤さんも同じだろうな。
おもろいことを思いついたのに、みたいな。
そう。
そうなんですよ。
この返しで、このスピードでこれ言えてたらもう大爆笑やったのにな、みたいな。
確かに。
日々反省しながら編集してますね。
そうそうそう。
うち相方に、うーんって言われる時があって。
ああ、
うん。で、僕が悲しくなるっていうのがあります。だその時は、僕の言葉だけ切ってたりします。
ああ。
僕がこうボケたつもりだったけど、
うんうん。
うんって言われて、そう。でねみたいな。いや、だから困ると、そうって言ってくるんで、あって思って、その前の自分のところから全部バサリって、間を詰めるっていう、ちょいちょいありますね。
反省だね、常に。
い
や反省して、成長していくしかないですね。
もう、あ、なんか、成長してるかどうか分かんない。
反省会になっちゃったんですけど。
いや、でもこれも編集者あるあるだと思う
ね。うん、あ、それをまあ、絶対やってきますからね、2回。
そうそうそう。
2周するからな。
まあでも、自分の喋りがこう、なんかうまくいってないなっていうのは、やっぱりなんかずっと、その、編集者以外の方でもそうなんでしょうけどね、みんなね。
まあね。
もう話してる
時にここでこの時返せたわは。
そのマインドになりますもん、なんか。あ、ここもダメかもしれないって、なる
とき
は。
ああ、喋り途中で落ち込み始めちゃうときついよね。
きついっすね。あれ、マジで。
もう、お蔵入りしようかなって。
そう。もう、何回かありますもん、僕。今回ごめん、ちょっと、撮り直していいって言って。十何分撮ったところで一回やり直す、全部やり直すっていう。
何回かやってます。音がめの方は夫婦でやってるんで、うん、今日はやめようかって言って終わるときあります。
ああ、はい。不定期ですよね。
そうです。音がめは今不定期だから、そういうのは、う
ん。あるかもしれないですね。
最近はないけど、昔は結構ちょいちょいありましたね。ただ変に自分の中の、その、ハードルじゃないけど、このぐらいは行きたいよねみたいなところまで発してないとどんどん落ち込んでっちゃうみたいな話だと思う。
いや、そうそうそうそう。うんうん、なんか、うん、相方の反応がいまいちだなって時が、
な
んか
ね、
そうね、感じちゃうんですよね、なんか。
わかる。
向こうはすごい一生懸命聞いてくれてるつもりっていうか、多分そうなんですけど、
うん、
こっち側がなんか、あれ今日もしかして面白くないみたいな。あ、なんかいつもより笑いが少ないみたいな、こう。やばいやばいやばいっていう。
敏感に感じちゃうよね、
そうですね。
そうね、会場に確かにある、
うん、まあ、お互いのテンションもあるしね、その日のコンディションとか
も。もちろん、もちろん、そうでしょうね。
なるほど、毎回
も。多分、ちょっとしたことなんだろうけど、
うん、
なんか過剰に受け取っちゃうときはある、うん、確かに。
だから、なんだろう、今、編集者だから、なんとか安心してこう保ってられるけど、うん、編集してない側の人たちが、よく完全に任せられるなっていう、その、マインドがすごいと思う。
確かに。いや、そういう意味では編集者はなるべくしてなってるのかもしれないですね。
あ、うん。だから不安でしょうがない
になっちゃう。
そうそうそう。だからこそ編集者なのかもしれないみたいな。
なんかゲストとかで出た時に、そのゲスト先のその音声が聞けないとかなると、大丈夫かな俺みたいになる。
はいはいはいはい。
直近で一回あったんで何とも言えないです。
そういう意味で言うと、佐島さんってこの前佐々木亮さんも出られてたじゃないですか。
出ました出ました。
あの時は事前の確認とかはあったんですか？
いや、もう確認なしで行こうっていう話。
うん、
そうなんだ。なって、もうまあ、佐々木さんは間違ったこと絶対せえへんから、
ね。信頼があってね。
もうそこの
信頼がある。まあ、関係性もあるかもしれないですね。
そうか、そうか。
そこはもう信頼しきって、もう出たやつを Spotify で聞くって感じでしたね。
なるほどね。
はい。
やっぱ、ある程度の編集してくれる人への信頼は必要なんだ、これは。
そうですね。まあ、もう喋ってる時点で、いや、この話題ダメやなって時は、まあ、言うじゃないですか、もう。ここちょっとカットしてください、みたいな。
はいはいはい。
で、もうカットしてくださいよ、みたいなノリじゃなくて、あ、もうマジでカットしてください、みたいな。
ああ、うん。
なんで、まあそういうところ、まあ佐々木さんとの収録で別にそういうところが出たりはしなかったんですけど、
うん。
まあ基本的にはお任せですかね。
うちに、はやつーのお二人出てもらった時、
はいはい、
依頼しましたっけ？
したんと思うよ。
してました？
聞いた気がする。
あの時僕らガチガチすぎて、うん、もう全然なんか、 マジ申し訳なかったんですけど。
いやいや、事前に聞いてた気がする。それで、あ、大丈夫ですよって言ったのは覚えてる。
それならよかったです。なんか、ちょっと不安になりましたよ。あれ？
あ、いやいきなりここで、なんか、遠回しに始めちゃって、ディスリートしてないから
。そういうことじゃないです。それはわかってるんですけど。ちょっと不安になっちゃった。
でもなんかそこの OKNG ももう相手に任せるしかないから。しょうがないよね、ゲストの時は。って、なんか、思うは思うんですけどね。まあまあ、それも含めて向こう側のあれだもん。
ゲストで出る時めちゃめちゃ緊張しますね。自分で編集できないから。
まあ確かに、その言ってる意味はわかりますけど。
あと、どう編集されるかみたいなのももしかしたらあるかもしれないですね。
ああ、まあね、そう。
なんか話のつながりとか。
自分の前ね、出ること自体が緊張するっていうよりかは、出てうまく喋れなかった自分が思っちゃった時の絶望感がすごいみたいな。
ああ。
取り返しのつかない感みたいな。
そうですね。それこそその、ホネストさんがさっき言ってた自分の言い間違えたところを取り直すみたいな、絶対ないじゃないですか。
ここだけ差し替えてくださいっつって振り付けるしかないですもん。
すげえ気持ち悪い人ですよね。
心に焦げ残ったまんまみたいな。
そんな編集普段しないっす。そんな細かい編集できないっすよ、
ね。いやだからこの前冬来さんにね、僕出させていただいた冬の来
コメント欄でも
そうライドさんがやってらっしゃる番。僕ねその時に自分の言い間違いとかじゃないんだけど、その夜中に子供が鼻血を出しちゃって、
あらあらあら、
収録2回ぐらい止めたんですよ。
はいはいはいはい。
すいません、ちょっと子供がみたいな。だから、なんかそこは、結構不安だったけど。
ああ、どう切られてるか。
そう、どうやって、その繋げられてるかっていうのが分かんなかったから、まあでも、ライドさんだしな。もうそこはきっと、なんか俺が、なんか、うわ、そう繋げたかっていう風には編集はして、しないだろうなとは思ってたから、そこは、全然大丈夫。
そう、なんか別に編集の仕方に不安みたいなのは、自分もちょうどね、その、冬来さんに出たんで、ちょっと、
はいはい。
だから編集の仕方に不安とかは別になかった
から
。単純にもう自分の喋りが、なんかうまくいってなさすぎて絶望で死んだっていう。完全に自爆みたいな。でもそれも自己評価だから、もうその日、
まあね、
最終的なその番組としての評価はもう、任せなんでっていう感じはありましたけど。
いや、だからなんか怖いのがこう、自分の番組はこう、面白く聞こえるようにちょっとタイミングをいじっちゃってるから。
はい。
他のゲストに行った時に、あれ？意外とこいつ、おもんないぞみたいな。
いや、確かにそれ思われへんかっていうのは結構、
ね、
緊張しますよね。
なんか間が、こいついつもと全然違うな、みたいな感じになっちゃう可能性が大いにあるから、それはちょっと、普段の編集しすぎもちょっとあれだ。
確かに。なんか全然スムーズに喋れてねえやんけ、みたいな。
こいつ、あ、編集してるって言ってたの、そういえば、みたいな。
バレてしまった、みたいなね。まあまあ、それ含め、まあ、ある種、特別感もあるのかもしれないです。
まあね、それはそうかもしれない。
そこはもうゲストに出てる緊張感でしたってもうごまかすしか
ない。ああ、なるほど。そうしよう。
枯れてきた犬みたいな感じで。
そうそう、いい言い訳を手に入れちゃったところで、そろそろお時間が、一時回ろうとしてるところ、一時回るんすかね、もう。
回りましたね。
なんで、まあちょっと縁も竹縄でございますが、そろそろ。
がっつり2時間半。
はい。
飲み会の締めみたいになってるけど。
いや、そうですね。オープニングはしっかり考えたんですけど、そういえば、締め何にも考えてなかったわと思って。
今、じゃあそこはもう、はじめちゃんのトーク力ですね。
あーね。はいはいはい、はい。
社長。
だから、社長キーワード、
よっ、はじめちゃん社長。
グレーなんで、それめっちゃグレーなんで。
グレーじゃないでしょ、だって別に。
いやいやいやいや、
ちゃん社長は大丈夫です。
はじめちゃん社長大丈夫。あー、じゃあ、ちゃん社長でよろしくお願いします。
社長はじめちゃん。
中国系の方っぽくなっちゃった。
ちゃん社長でよろしくお願いします。ダンさん僕のことちゃんって呼んでくるんでですね。全然ちゃん
って。
ちゃんって呼んでもらって全然差し支えないんで、はい。今後なんかこう愛情も込めてちゃんで呼んでいただく。あ、ダンさんちゃんありがとうございます。
それ、いくらちゃんみたいなの
ちゃーんちゃーん閉まらなくなってきたんで、閉めたいと。
閉めていただいて。
はい。ありがとうございます。ということで、2時間半にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました。視聴者の皆さんもたくさん見に来てくださってコメントで盛り上げてくださってありがとうございました。ちょっとなかなか拾いきれず申し訳ありません。多分質問は なんとか拾えたかと思っております。
うんうん、
はい、
うん。
そんな感じで、各、あ、今日さっきちょうど1時間前には、はやつーさん更新されておりますし。
ありがとうございます。
はい。
うん、
ゲームなんとかさんは、月曜でしたか、
月曜レジですね。ですね。
はい。
漫画760さんはごめんなさい。水曜。
毎週水曜18時頃。
18時頃ですね。はい。はい。はいはい。そして、私がやっております、稲見物好き勝手レディオは、月曜日の朝7時頃ということで。
はい。
はい。あの、各番組も、はい、あの、聞いていただけたらと思います。そして最後に、あの、僕のツイッチのチャンネルもぜひ、フォローの方よろしくお願いいたします。そんな感じで、今日はお開きにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。アホネストさん手振ってんのかわいい。
手振ってる。かわいい。そういえば、最初と最後しか。
ああ、赤面してる。
あ、ほんまや。かわいい。
怒れる。怒れる。